はいはい。JOBBB、JOBBB573 回目です。こちらは日本国は大阪府北部にあります、豊中市の千里中央地区。私、バンバフミヤの自宅6畳和室部屋に失礼ました仮設スタジオから、世界中に向かいまして、日本中に向かいまして、インターネットラジオをお送りいたしております。さあ、今日は家族放送ということで、ちょっと週1回の、更新ということもありまして、長くなりますが、本日は長野県と大阪府に分かれての放送になりますので、多少短めにやっていくようになると思います。そんなところで、長くなります関係から、最初に目次を紹介いたします。1番、週刊 JOBBB ニュースの241回目です。これは我々 JOBBB インターネット放送局をやっております、バンバ一家の各々の動きをご紹介いたしております。そして2番目、よっちゃんのお料理コーナーです。あたりコーナーであります。よっちゃんは私、バンバフミヨの嫁さんでありまして、我がバンバ一家の食べてます料理の中で美味しそうなものを選びまして、皆様方にレシピをご紹介しております。本日は、ワカサギ、今シーズンの魚でございますが、ワカサギの佃煮を お送りいたします。大変美味しい、料理になっております。よろしくお願いいたします。そして3番目がタブ鉄高槻鉄道散歩の6回目です。タブ鉄大学教授の高槻、鉄道散歩をタブ鉄先生がいろいろと話してくれます。6回目、今日のテーマは JR のねじりまんぽって何か。JR のねじりまんぽであります。そしてもう一つは高槻市バスの謎ということで、これにつきまして3番目お送りいたしております。そして4番目であります。リスナーさんからのお便り紹介であります。これは当番組3分の2はリスナーさんからのお力によって成り立っております。いろんなところからのリスナーさんからの面白いお便りなどをまとめてご紹介していくつもりであります。以上、4項目にわたりまして、これから長野と大阪に分かれましての放送でございますが、お送りしたいと思っております。マイクを一旦長野におります次男の鉄平に返します。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ、というわけでね、今日は長野と大阪を電話で結んでおります。ふみお君の声はですね、スマートフォンからの音を収音しておりますので、ちょっといつもと音質が悪いと思いますが、誤差はね、国内なので問題ないと思います。ふみお君元気ですか？
こちらもよう冷えてますけども、元気でやっておりますよ。
冷えてるといえば長野県はですね、
うんうんうん、
まあ日中は、日中でもね、うん、マイナス4度ぐらいですね、最高気温は。
なるほどね。
はい、最低気温は夜中で20度近くまで下がります。
うん、極寒ですよね、はい、20度って言います
よね。前回ね、前回というか前に2017年の11月頃にも一回長野支局を開設したと思うんですけど、うん、まあ、あの時はね、山梨県に近いところの富士見町っていうところだったんですよね。
でしたね。
はい、で、今回はですね、
うんうん、
場所が全然違うというか、どっちかっていうと、岐阜県に近い方、岐阜とか富山に近い方で、
ほうほうほう、
長野県の大町市っていうところがあるんですけど、
僕も行ったことありますよ。
はい、大きい町と書いて、うん、
はいはい、
まあ、文雄君でいうと、うん、姫川源流のね、名水百選の時、うん、行った時にもしかしてここ通ってるんちゃうかなっていうところなんですけど、うん、
それとね、その大町にね、
はい、
なんかね、いわゆる山岳博物館みたいなところがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、そこへいっぺん取材に行ったことを覚えておりますか。
なるほどね、はい、まあ皆さんね、ご存知なのは栂池っていうスキー場が有名だと思うんですけど、
はいはいはい、
栂池よりちょっと南に下がったところの
ですね、
国道148号線っていうね、
うんうんうんうん、
長野県と富山県を結ぶ、うんうん、まあ、別名潮の道とか言われてるらしいんですけど、
は
い
は
い、
戦国街道とかね、
そうですね、はい、日本海の潮を山国の長野県にこう運んできたっていうね、うんうん、そういう、まあ、うん、幹線道路なんですけど、その国道148号線を栂池からずっと南に行ったところにある、
うんうん、
青木湖とか
まあ、そうでしたね。
キザキコ、キザキコかな、うん、ちょっと読み方わからないですけど。
そうですね。
まあ、冬なんかはまさに今週紹介するワカサギを釣ったりするようなね、
そうそう
氷に穴開けて、うん、そういうところにある、大町市の平っていう、
うん
まあ、場所です。はい、そこの、
なるほど。
とある、とある民宿の一部屋をですね、まあ、家族でお借りして、
うん、なるほど。
今、3日目ですね。
あ、それは、まあ、いわば、スキーに行ったわけですか、目的は。
そうなんですよ。これもね、うん、前回の2017年11月と一緒で、
うん
まあ、家族3人で冬はスキーに行こうということで、
う
ん、まあ、その時にいろいろ、ね、タイヤチェーンの話とか、スタッドレスの話とかね、タイヤの話とかしましたけど、うん、まさにその流れでですね、
うんうん
まあ、1年に1回ぐらい、冬は雪遊びをしようじゃないかということで、
いいですね、
まあ、みんなで楽しんできているわけなんですけど、はいはいうん
なるほど。
まあ、ただですね、先ほど言いましたけど、
うん。
ほんまに寒くてですね、
うん。
ちょっと舐めてましたね。
ああ、なるほど、ね
前まあ。前回寒かったんでね、
うん。
まあ、そのマイナスの寒さは分かってたんですけど、今回ね、新たな問題が出てきて、まあ、ちょっと、すいません、ニュースはこの長野県の話になるんですけど、
ああ、なるほど、どうぞ。
車がね、もうカッチンコンチンに凍って、
ああ、なるほど、ね。
扉が開かないという、はいはいはい、アクシデントも起きましてね、
なるほどな。
はい。
まあ、野外の駐車場で止めといた場合のことですね。
もうね、すぐ目の前の、
うん。
この辺りね、鹿島槍スキー場っていう有名なスキー場があるんですけど、
うん、
まあ、その鹿島槍スキー場の、まあ、言ったらその、お客さんが泊まるような施設が、
うん、
まあ、この平の辺りにこう、点在してるというか、う
ん、なるほど。
まあ、最近ちょっとお客さんが減って、はいはい、今、僕ら実はここ貸し切り状態何部屋かあるんですけど、僕ら的には非常に嬉しいんですけど、ちょっと旅館的には大変だと思うんですけど、そういう場所に駐車場が第一駐車場、
うん、
第二駐車場ってあって、まあ、その第何駐車場のところに僕ら止めてるんですけど、
うんうん、
もうね、びっくりしたんがね、1月8日に、うんまあ、長野入りして、1月9日、うんまあ、要するに一泊したわけなんですよ。一泊して、うんうんその1月9日の朝にですね、
うんうん、
50センチ、60センチぐらい雪積もってて、
あ一晩のうちにそれ積もったん
ですか？すごかったです、あの雪の積もり方は。
なるほど、なるほど。
はい、でもそっから車に積もって雪を下ろすんとか、で雪を下ろせても、
はいはい、
足元にもうすごい雪が積もってて、それをどかせて、うん、でさらにですね、うん、凍った扉を太陽の光で温めて溶かして、で中入ってもですねフロントガラスにはすごい氷の塊ができてるんで、うん、それを車内のエアコンの暖房で溶かしたりとかして、もう車を動かすだけでほんまに2時間近くかかるぐらい。だから雪国の方って、まあ、文雄君もね、滋賀県は高島の出身なんでちょっとは知ってると思うんですけど、多分ね、そのレベルじゃないぐらいにすごい豪雪ですね。これはもう引きました、僕は。びっくりしました。
なるほど、なるほど。それでね、
はい、
まあ、最初に伺っとくべきやったんかもわからんけども、
はい、
その、まあ、チェーンとかで、まあ、わわ言うてたじゃないですか。
はい。
それで、そこまでの通行はなんとか行けたんですか、大町までは。
まあ、うん、これも2017年の時に話したんですけど、
うんうん、
スタッドレスタイヤね、ブリヂストンのウィンターマックスっていうスタッドレスタイヤを、うんうん、あれ4本で10万ぐらいしたんですけど、うん、
ああ大変だったね、それ
も買いまして、
うんうんうん、
でそれを今回もタイヤにつけてホイールにつけてきたんですけど、
うんうん、
何の問題もないですね。
ああよかったね。
何の問題もないです。これぐらいの雪でも余裕です。
なるほど。ということはまあ一応除雪ができてたわけです。そこまではね。
除雪ももちろん圧雪もしてますし、
うん、
ただですね、ところによっては凍ってアイスバーン状態になってるところもあるんですけど、うん、その道でもスタッドレスで余裕ですね。
なるほど。
もうね、チェーンつけるっていうのはね、よっぽどの状況ですね。あれはもうほぼないと言っても過言ではないと思います。僕ら普通の生活してる中では。
なんかまあ、妙な騒動でしたし、今もその起こってるんですけども、
はい、
不思議な事件やったね、この問題はね。
あれもね、おかげさんで YouTube の動画も、あの事件以来、たくさんの方見ていただいて、まあ僕的には非常に影響があって嬉しいんですけど、ただ、やっぱりタイヤチェーンっていうのはなかなか素人では難しいし、
それはそうですね、
まあ長野県のこの雪国の人でも、ほんまに100台車と通ったら1台タイヤチェーンしてるかしてないかぐらいのレベルなんで、
なるほど。
だからやっぱりタイヤチェーン規制っていうのはなかなか素人には理解できないというか、
あなるほど、
ま
あ、
基本的にはほとんどの車はあれには対応できないと思いました。本当に慣れてるプロのしか対応できないですね。
なるほど、
はい、
ということはまあ普通にそこまではいけたということ
です。余裕できます。皆さんスタッドレス履いてください。スタッドレス履いてください、
うん、はい、話し続けてください。どうぞ。はい、
まあそんな感じで僕ら今家族3人でですね、
うん、
民宿の一泊一部屋から、 マイクを通してですね、話して、今ちょうど僕の横には、6歳の娘のユイがいてます。なんか舌出してヒヤヒヤ言うてますけど、はい。でね、2日間ずっとこう、スキー滑らしてもらったんですけど、まあ一つはこの、3日滑ったんか。ふつみさん3日やったっけ、2日か。2日滑って、明日で3日なんですけど、1日目はその近所の鹿島槍スキー場っていうところ、この民宿の近くのスキー場で滑って、で今日はですね、白馬、ねたき、
八方尾根、
そう、スキー場、
八方尾根でしょ、
はい、
八方尾根ね、
白馬八方尾根スキー場っていうところで滑ったんですけど、
分かる、
はい、すごい雪の状態が良くて、まあ、そのね、一泊目に、積もった50センチ、60センチが新雪やったんで、
なるほど、
まあ、いわゆるそのパウダースノーといいますか、非常にサラサラで湿り気がなくてですね、まあ、焦げても全然シミにならないような、
なるほど、
そういう雪質の中ですね、滑ることができて、まあ、僕は正直ほとんど滑れないんですけど、まあ、妻とか娘は上手なんで、スキーが。
なるほど。
だいぶ上手にいい感じで滑って、僕はまだ冒険が全くできない状態で、
なるほど。
ちょっとでも傾斜がつくとですね、こけてしまうっていう低たらくなんですけど。
なるほど。
まあそれもそう、ゆいが一番上手って言ってくれって言ってます。
なるほど。はい、確かにそうでしょうね。なんか事前に送ってくれた写真を見てるとですね、
はい。
まあゆいちゃんがなんかオリンピックの選手みたいに見えますよね。
そうなんです。ちゃんとね、今日一日だけ、スキースクールを、レッスンを受けまして、
そうで、
それでなんか結構すごいことまでやってますよ。
なんかね、サングラスがよく似合ってね、
はい、
なんかどこの後悔なというぐらい上手そうでしたよね。
もうね、大阪から長野に移住したいって言ってます
よ、ああ、やることになってきましたね、はい、
それでね、
はい、
どうぞ、
てっぺんの今、今日お世話になったスキー場チームは、
はい、
白馬八方温泉、いや、白馬八方スキー場いうとこですか、
尾根ですね、白馬八方尾根スキー場。
なるここね、
はい、
僕、学生時代にこの八方尾根を登りましてですね、
はい、
その一番上にカラマツ岳っていうのがあるんですけども、
カラマツ岳、
そこまで登ったことはあるんですが、
ああ、そうなんですか、
大きなリフトがありましたけど、その大きなリフトのあるところではないんですか、いくつかこれ、スキー場になってるんですけども、
ね、なんかね、その白馬八方尾根スキー場って、3か所ぐらいにこう大きな拠点があって、
なるほどね、
まあ、そのうちの一つの咲く花と書いてね、サッカっていう場所があるんですよね。
ほー、そうですか、はい、はい。
そのサッカっていうところから僕ら今回スキースクールも受けましたし、で、スキーもしたんですけど、なんかもう至るところにね、もうロープウェイっていうかゴンドラがあって。
なるほど。
リフトがありまして。
リフトがあって、そう、なるほど。まあ、一つだけじゃなしに、もう小物の巣みたいにもうリフトが走ってるんですよね。
そうなんです。
なるほど。
あ、ユイがチューしたって言って、もうちょい。今横に娘がいてますんで。
ああね、
はい、
まあ、よう声聞こえてますよ。
でね、もう僕ら今日1200メーターぐらいまで、ゴンドラで上がって、リフトで上がって、で、そこからずっとこの、山を見下ろせるんですけど、もうすごいですね、周りは。もうすごい山だらけ。
なあ、もうそりゃそうです
ね。すごいです。これはもう実際に見てみないとわからないですけど。
ね、まあまあ、そこはね、
はい、
まあまあ、国内でもあって、
はい、
まあそれなりに今のその話を聴者の方聞いてる人も見たことがあると思うんですけども、まあ、はい、日本でも有数の光景の、
はい、
まあ、いわゆる北アルプスの中でも楽しめる場所ですよね。
そうでね、まあ、文雄君、今、日本って言いましたけど、
うん、
ここは日本じゃないですよ。
そうですか。
外国です、
うんうん、
というかね、正確に言うと、白馬八方尾根のあたりがもう外国ですね。
なるほど、もう多いんですね、人の向こうの人
日本人がいない。
ああ、やっぱりそうですか。
はい、白馬八方尾根スキー場のそのサッカーっていう場所ね。客だけに限ると、日本人もほぼ僕らだけでした。
えらいことですね、これは、はい。そうですか。やっぱり、まあ僕もそういうことじゃないか、まあ日本のスキー熱が、まああんまり、まあ、上がってませんしね。
はい、
で、外国人が、まあ日本にスキーに来る人がたくさんあるってことを聞いたんですけども、
はい、
その最中みたいなところですね、この八方尾根のあたりというのは。
もうね、びっくりしますよ、文雄君、本当に。本当に。
どの辺の国の人が多いです？
オーストラリアとか、
ああ、なるほど。
はい、あとは、うん、まあ、ニュージーランド。
おお、なんかね、南半球から来とんねね。
シンガポール。
ああ、まあ、これも
フランス。
フランスもありましたか、はい、そうですか。
ロシア、
ロシアも来た。
え
すごいなぁ。
ごめんなさい、ちょっと聞こえないですか。はい。まあ、まあ、とりあえず、いろんな、あの、アメリカの方も来て、うん、いてますし。
なるほど、なるほど、なるほど。
あと、最近はね、しかもそれに中国人、アジア人が入ってきてるんで。
ああ、なるほど、ね。もう
ややこしいですわ。顔は日本人やけど、言葉は中国語やし。
ああ、あれちょっとか、戸惑いますもんね。
で、僕らなんか、要はね、タイとかね。タイとか中国行ったら、要はニーハオって言われるでしょ。まあ、中国行ったらニーハオ言われるのは当たり前なんですけど。それがね、なんとここの八方尾根でもありまして、娘と二人で歩いてたら、
うん、
向こうからあの日本人の人がハローって言って、あのチラシを僕らに渡してくれて、なんかディナーショーのチラシやったんですけど、
あ面白い、ね、
いやいや俺ら日本人やからって、まあ、言いませんでしたけどね。
まあ言う必要ないですよね。
言ったら、うん、言ったらしい、娘が言ったって。
ゆうちゃんが言ったんやね。そうですか、はい、なるほど。まあいろいろあります。まあ、
それぐらいすごいもうね、まあ、外国人フィーバーというか、あの文雄君長野県行ったら、あの英語の道路標識いっぱいあったでしょ。
ああ、まあ、たくさんありましたね。
あれがね、あれが結局、その、いや、だから、英語だけの道路標識と日本語だけの道路標識があるんですけど、それが交差点、例えば、一種類ずつあるんですよね。で、あれ結局ね、僕はね、あの、まあ、長野オリンピックであれができたと思ってるんですけど、まあ、そういうインフラでもしかしたら外国人呼べたんかもしれないですね。その長野オリンピック後も、やっぱり、外国人が来ても、地名がわかるし、
うん、
っていうのでもしかしたら増えたんかなってちょっと今思いましたけどね。今というか、
まあ、
うん、
そうですね。まあまあ本当にそれはもう実感してると思いますよね。まあ新鮮橋みたいなもんですね、人種から言うたらね。
いやいや違うんですよ、文雄君、もうそのレベルじゃなくて、
うんうん、
もうね、心斎橋は日本人いるでしょ、違うんですよ。
まあ、おりますわね。
もうね、うん、もう白馬八方根スキー場のサッカーエリアはね、もう日本人ほとんどいないんですよ。あの、店員さんは日本人、スタッフは日本人なんですけど、もう客はね、もう外人ばっかりです。
そうでっか。
びっくりしますよ。ほんまびっくりします。
その景色もね、まあ、スイスほどではないにしても外国のような景色やし。
そうですね。
もう人も外国人になってくると、
そうです。
もうこちらの方がこそこそ動かなきゃいけない感じですね。いや、
だからね、あえてね、まあ、あのスイスが今話出てきましたけど、
うん、
まあ、言うても物価高、冬のスイスなんてほんまにめちゃめちゃ金いるんですけど、それに比べたら、まだ長野は安いし、で、今日ね、うん、まあ、僕らあのいつも、ザ・ビッグっていう地元のスーパーがあって、今イオン系のスーパーになってるんですけど、ザ・ビッグっていうところがあって、まあ、そこでいつも買い物させてもらってるんですけど、安い、本当に、あの、おにぎり安いし、コロッケ安いし、やっぱこの物価ですよ、スイスにないのはここですよ。
だからもうスイスだけど強制、オーストラリアも物価高い、乳児も高いし、
そうです、そうです。
世界中高い中で、はい、もう本当に極楽みたいな感じやね、日本のそのあたりというのはね。
でね、今日、そのつぐみさん、まあ、妻がね、うん、あの、うん、面白いこうエピソードを語ってくれたんですけど、
そ
のザ・ビッグに行って、うん、あ、ごめんなさい、これザ・ビッグじゃなくて、こっちは A コープでしたね。あの、近くにね、A コープってあの、うん、農協系 の、うん、あのスーパーがあるんですよ、大阪にもありますけど。
アフリカルじゃねえやね。そうそう、あるある、うん。
で、その A コープでおにぎり買おうと思って、
う
ん、でちょっと目離してね、
うん、
あの弁当コーナーに行ったんですよ。で弁当も大したもん売ってなかったから、はいはい、もう一回おにぎり買いに行こうかなと思って戻ったら、前にいたあれニュージーランド、オーストラリア人、
うん、
王子がね、王子の二人組のごっつい男が、あのそのもう全部取っていったって、おにぎりを。
それはもうあの人らにしてみたら、なんか豆食べてるみたいなもんよね。
そうそう。
ポンポン掘り込んでて食べ
る
んです
よね。身を離した隙に全部持っていかれて。
ああ、もうなくなったか。
はい。で、結局、またザ・ビッグに行って、うん、まあザ・ビッグすぐ近くにあるんで、はい、車で行って、あの、食料品買ったっていう、そういうエピソードがあるぐらい外国人が多い場所です。
あ、それはしかし、まあちょっとしたビッグニュースやね。
だからね、うん、まあこれも二人で話してたんですけど、英語いるなって言って、ここ住むには、うん、
あ、そこまで行ったらね、
うん、あのちょっとしたコンビニの店員さんでも英語いりますよ。
あ、そうですか。
どの業種でも英語いるかも、ガソリンスタンドもいるし。
なるほど、なるほど。長野県は、うん、あれやね、英語の塾がいっぱいあるかもしれんね、長野県にはね。
まあ、教育水準がね、やっぱ長野とか富山って高いって有名なんですけど、うん、まあ、多分それ、そういうなんか対応の能力の速さも、まあ、外国人が多い理由の一つかもしれないですね。
うん、ああ、そうやろね。
はい。まあ、みんな賢いというか、勤勉というか。
勤勉やもね、みんなね。
そうですね。
あ、そうか、は
い、まあ、なんかそんな感じで、まあ、
うん、すごい面白い。
はい、長野県の今、うん、あの、支局から、話させてもらってるんですけど、まあ、今週ね、ちょっとこういう支局収録なんで、多分ね、この放送も、 あの、1月10日木曜日の夜9時更新の予定なんですけど、おそらく、下手したら1日ぐらいずれてるかもしれないんですよ。まあ、そのあたりちょっと皆さんご了承いただきたいと思います。
短絡タイプでいかないとしゃあないですね。
そうですね。はい。
まあ、今日、まあ、あの話できんことは、はい、まあ、次回に回してもら
っていいと思います。そうそうそう。あの、大阪帰ってから、あの、知られざる長野っていうのを皆さんにご紹介したいと思います。僕も全く知らなかったし、
いやいや面白いですね。
長野県はね、本当に、ね、侮れない、本当に知っとくべき場所だなと思いました。
まあ、それはそういうところですね。それは、まあ、またじっくり一つ、
そうですね。
ことも大事ですよ。取材もよろしくお願いします。
わかりました。
はいはい、は
い
は
い。というわけで、
まあはい、天気はね、それで、うん、まあまあいいんですか、
あ、めっちゃ天気いいですよ。めっちゃ天気いいですよ。ここ3日間は、まあ、うんうん、僕らが、長野滞在したからかわからないですけど、本当全然あの吹雪いてないし、
ああそう、
まあまあ一時的にね吹雪いてゴンドラが止まったということあったみたいなんですけど、まあ、基本的に僕らが活動してる時は本当天気が良かったし、
ああそう、
はい、夜中のうちにドカッと降ってくれましたね。
ね、まあはい、まあ、これからまだしばらく追って帰るんやと思いますけど、気をつけて帰ってもらいたいと思います。
わかり、まあ、安全運転で楽しみたいと思います。う
ん
う
ん、まあ、その辺ちょっといろいろ面白い外国のエピソードなんかも拾っておいてください。
わかりました。
はい。
はい、というわけで、この後はよっちゃんのお料理コーナーで、まあ、これ、長野県でも名物でございますが、
う
ん、ワカサギの佃煮の作り方と試食でお楽しみください。
はい、よっちゃんの
お料理コーナー、
はい。真っ白な皿、にょちゃん、真っ白な皿の中に、綺麗な佃煮が跳ねております。
はい。
美味しそうな佃煮ですね。これまた、佃煮の表面にボテボテの頃なんかこれついてますけど、これ なんかこれなんでこんなになりました？
雨だけですよ。
雨だけが絡まってるんですか、はい、美味しそうですね。なんとも言えません。可愛らしい魚が佃煮にされております。これが、ワカサギなんですよね。はい、JOBBB の今回は573であります、はい、よっちゃんのお料理コーナー、今日のこの佃煮はワカサギの佃煮、
はい、
ワカサギの佃煮ということで、うん、僕も、まあ、あのこの淡水魚が大好きでというか、うん、まあ、生まれが琵琶湖ですから、このワカサギはた琵琶湖にはあんまおらんのですよ ね、ほとんど食べたことないということなんですが、うん、まあ、そういう意味では珍しい魚ですけど、まあ、こうしたらこれらにしといて、まあ、出来合いというか、どのようにできているかということをちょっといただいてみたいと思います。
はい、
大体15センチぐらいですね、この大きさがね。
そうやね。
うん、これ、正義だと思います。
15センチもあるかな。
15センチぐらいあるんで、ちょっとやってみようか。はい、うん、持ってきますよ。ちょっと見といてや。
ちょっと体反ってます
ね。
10センチ
やね。あのね、15ぐらいのもおるらしいよ。
ああ、大きいね。
結構大きいね、これはね。これと、まあ、中間ぐらいのやつだよね。今ちょっと大きめのを取ったんですけど、15センチと本には書いておりました。制御になると。
うんうんうん、
まあ、その前に、まあ、取られたやつでしょうね。
うん、
それじゃ あ、このワカサギ君を一匹今、箸でつまんでおりますけどもですね、いただいてみたいと思います。もう、唾液が出てまいりました。いきます。おお、香ばしい魚やね、これ。
おお。
これ、生臭みは全然ないんですけども、
うん、
いっぺんこれ、なんか唐揚げしても、
あ、油で揚げて。
やっぱりそれで、余計にうまいんですよね、
は
い、
これ
。
そうそうそう。
魚って焼いてから炊くとかね、そういうふうにするとぐっと美味しくなるんですけども、
う
ん、
うん、
これはうまい。うん。なんとも、骨も、尻尾も、目も、何もかも全部が、一挙に、食べられました。これはようできたのね。おもろいね、これ。まあ、ちっちゃい子供にもあげたいね、こんなのね。みんなね、年よりも骨が強なるから、こういう食べ物はいいと思います。大変美味しい、ワカサギの佃煮です。
はい、はい。
これについて、材料からまず行きましょうか、早速ね。はい、もっと後でまた、こうしゃこういろいろやりましょう。
はい。はい、
よろしく。
ワカサギ、茨城県産で、
うん、
200グラム。約200グラムです。
これだから全部これで。
はい。20何匹ありました
ね。21
匹か。
あ、そうですか。はい、はい、はい。
はい。それから小麦粉が大さじ2杯。
うん。
まぶすために、ワカサギにまぶすために入れます。
うん。うん、
から揚げ油。
美味しい。
はい、
はい、はい。揚げ油。
から、合わせ調味料ですが、
うん、
酒、カップ1杯、200ミリリットル。
はい。
で、醤油が大さじ 2.5 杯。
うん。
で、みりん、水が大さじ3杯。
はい。
砂糖が大さじ4杯。
うん、
はい。佃煮ですから、みりんとか砂糖はしっかり入れます。
わかりました。
終わり。材料はこれで終わりです。
なんと、はい。
はい。
あっさりしてますね、材料。はい、うまいですよ。待って、ちょっと我慢できなくなって、もう一匹な、口の中入ってますが。
はい。
はい、それでは作り方いきましょう。
はい、作り方ですけども、うんうん、まずですね、ワカサギの もう洗わなくて結構ですから、はい、その水気をですねキッチンペーパーで軽く取ってください。
はい、
はい、次にビニール袋に、小麦粉大さじ2杯入れまして、
お
そこへワカサギを入れまして、でこうビニール袋を振るわけですね。
面白い。また
そしたらワカサギの周りに頭から尻尾まで綺麗に小麦粉がつきます。
もうフリフリ料理ですね。
フリフリ料理、
ね、はい、あ、そうなんですか。これは面白い、はいはい、
で、小麦粉をまぶしたら、
うんうん、
あまり長いこと置かないように、
はい、
すぐに、まあ170度の油で揚げます、
うん、あ、もうさっともう、
はい、
パッとやる、
パッとやる、
分かった、
はいはい、で、揚げる時の注意ですけども、
うん、
普通揚げ物ってあんまり5分以上ね、長いことやらないんですけども、うん、このワカサギについては、
うん、
まあ、ワカサギというか魚っていうのは長いこと揚げた方が、丸ごと食べたいときは長い時間かけて揚げた方が骨もね、
もう尻尾も、
はい、尻尾もも
う全部食べられます、
全部食べられますので、
はい、うん、
これまあ約7分間
ちょっと普通よりも、はい、倍ぐらいするわけですね、はいは
い、倍ということになるけど
7分、ま
あ、はい、カリッと揚げました、
はい
はい、で次に鍋の中に合わせ調味料を入れまして、
うん、
で煮立てます、
はい、
で、煮立てたら揚げたワカサギを入れまして、
うんうん、
で落とし蓋をしてください、
うん、なるほど、はい、
であんまりですねワカサギを触るとせっかくそのどういうかな表面がカチッと固まってんのに崩れますので、
うん、はい、
できるだけお箸で触らないようにするために、はい、
うん、
落とし蓋をします。
で、まあ、ちゃんとしっかり浸かるようにするわけですね。
そうそうそうそう、
落とし蓋でね、はいはい、浮き上がらないように、
はい、
了解
で、時々ですね、まあ、大体10分ぐらいやってたかな、
う
ん、だんだんこう水分が減ってくるんですけども、時々こうジュジュジュと揺らしてやらないと、
鍋を揺らす、
ね、鍋を揺らしてやらないと、
は
い、
うん、
鍋を、みりんとか砂糖結構たくさん入ってるので
焦げつき
ますから、
ね、安い、
はいはい、安いですから、はいはい、で、だんだんだんだんこう煮詰まったらですね、もう最後落とし蓋を開けまして、
はい、
で様子を見ながら、
うん、
こう鍋を振りながら、
うん、
仕上がり
を、なるほど、
判断します。
水気を飛ばしてできるだけその
ギリギリまでね、
もうね、魚にくっつくように、
そうそうそう、
まあ、そこの辺の引き具合が、
うんうん、でタレがですね、
スリルがありますね。
そうそう、タレがね、
うん、
こう泡、タレに泡がいっぱい出てくるんです。そうすると、
まあ、もうほぼ、
はい、濃度が濃くなってる証拠ですから、
なるほどなるほど、
それで火を止めて入れ物に入れます。
そうですか、
はい、それで終わりですね、
はい、
はい、これは結構持ちますよ。
持つまでなくなりますね。美味しいから。これ、ほんまに一匹で、終わりもへんで。実にうまい。ほんでね、まあ、魚って、魚の嫌いな人はやっぱり、魚臭いとかね。ちょ、生臭い、もう。
ああ、そうやね。若さも結構、なんか生臭い。
いや、それがね、こういうように、
つぶらに
しますと、
ね、はい、そうそうそう、
生臭さが消えます。うん、まあ、逆に言うと、まあ、ワカサギの個性が消えるんかもわからんけどね。
う
ん
うん、そうやね。
まあ、ただ、みんなが食べられるように、
そうそうそう、
子供から大人までが誰にも、魚嫌いの人でも食べられるような味がつきますね。
うんうんうん、
で、それに、まあ、ワカサギって素直な魚やから、その味を受け止めてね、ちゃんとこう、味として、生かしてくれるというような、うんうん、そんな性質があるんやと思いますよね。うんうん、もっと大きいのになっても、これね、そのまま食べられると思いますけど、まあ、これぐらい10センチぐらいが一番食べ頃かもわかりませんね。はい、試食の時いっぺん作ったらもっと小さかったもんね。
そうやったっけ？
これより、これより
も、もうちょっと、ね、新しかった
んや。うん、そうそう。ちょっとこれはね、
古い。今回ちょっとね、古かった。
まあ、
これ事情です。初版の事情で。
まあ、関東から運んできたりするもんで、どうしても古くなるんやろう
けども。いや、じゃあね、日曜日挟むと。
あ、日曜日、そうか、そこら辺な、
はい。これね、魚料理はもうちょっと困るんです
よ、ね。日曜日挟むとね。
うちね、月曜日にやってるもんで、料理を。
そうか、そうか。
で、日曜日挟んじゃうんで。
なるほど。
はい。なかなか難しいんです
けど。特に大きいやつはやっぱりね、ちょっと不配はしてない。
そうそうそう、
ちょっと不配はしてないんですけど、
変身しやすい。今回は、はい、お腹が割れましてですね。
うん、そうですね。
ちょっとやっぱ古いから、
うん、
どうしても油で揚げてるとお腹が割れてしまったりしましたので、
うんうんうん、
まあできるだけ新しいのを使ってください。
ね、まあ、しかし古くても味は全く問題ないです ね、
うん、ね、
これは不思議なもんですね、うん、まあ、僕の読んだ本にも見分け方としてね、お腹がちょっとやっぱ膨らんできてたり割れたりするのはあんま新しくないですよと、うん、そういうのは避けなさいとか言ってあったんですけど、うんうんうん、この場合しゃあないですもん、これしか売ってないもんやからね、うん、でそれでどんな味かやな思ったら 前食べた試食の時よりもむしろこちらの方がカラッとしてね、美味しく仕上がってたもんで、ああこれは結構応用のできる魚やな、
という ような
感じはしましたですね。もう一ついただきます、
ね、一応なんか近所のスーパーでやっと手に入ったんですけど、
はい、
だからこれ売ってないんですよ。
あ、なるほど。今ワカサギというもんが割と関西では、
そうなんです、
縁の薄い魚ですよね。
ねえ、
これね、ほんでおもろかったもんね、まあ、本読んでましたらね、
ちょっと待ってよ。
あ、どうぞ。
ほんで近所のスーパーで
どうぞどうぞ、はい、
売ってたのが茨城県産だったんですね。
なるほどなるほど。
で夏にも買ったことあるんですけども、
夏にも買った、はい、
はいはい、なんで夏にあるんかなとすごい不思議やったんですけどね、
うんうんうんうん、
ほいでついこの間冬ですね、
うん、
今冬ですけども、
はい、
買って、
うん、
で魚屋のおっちゃんに、
うん、
茨城県産は夏が美味しいらしいけど、
うん、
今の時期はどうですかと、うん、今も油乗っとるぞとか言いはったから、はい、買ったんですけど、
ね、なるほど、
よう分かりませんね、この佃煮してしもたら分からないね、
うん、まあ、
油乗
ってる、油乗ってると思うわ、お茶に
上
張るとこは乗ってると思いますよ、
ね、
ただそのね、油も魚体も含めて、
うん、
魚臭さがないのは、
ないのね、
まあ、これがやっぱりすごいもんですよね、うん、まあ、鮎も佃煮にするともうほとんど匂い消えるんですけど、僕は鮎の匂いが好きやからあくまで消してほしくないんやけ ど、まあ、それでもまだ匂いなら鮎やっても分かるわけですけど、ワカサギの匂いはもうあんまり知らんせいかもしれんけども、全然その魚も臭くもない、ワカサギ臭くもないというようになってるのが、これが僕はものすごいこの魚の特徴やと思うし、この魚の人気あるところやと思いますね、
うん、でな、琵琶湖のね、ワカサギが欲しいんですけど、琵琶湖は今入ってけえへんでとか言
う。あ、そうですか、
うん、もうちょっと後みたいです、
なるほど、
うん、
僕の体験では、僕琵琶湖の横に住んでまして、
はい、
中学3年までずっと古魚を食べとったんですけど、一、
うんうん、
回もワカサギは食べたことなかった、
ね、
うん、
不思議ね、
これで本を調べてみますとね、琵琶湖の近くに、琵琶湖の沿岸に、いわゆる水たまりみたい、まあ、池みたいなのがあるんですよね、そこでは取れるらしいけれども、琵琶湖本体では非常に取れにくいというのが、
ヨゴコって書いてあって、
ヨゴコもそういう琵琶湖の子供みたいな水
なんです よ、
うん、その他もっと琵琶湖の近くにもね、子供みたい、まあ、沼みたいなのがいっぱいあるんです、そういうとこでは繁殖してるみたいけども、本体ではなかなか繁殖しにくいというか、う
ん、
それは何かというと、まあ、今これから言いますのはですね、うん、このワカサギには2つタイプがあるという、
うん、まあ、3つやろ、
うん、それはね、魚のタイプ
君は
この2つっていうのが、まあ、焦ったら、あんた何でそんな
失礼いたしました、
まあ、イライラしてるみたいな感じがします、落ち着きましょう、
はい、
お互いに落ち着きましょう。2つっていうのはね、
うん、
天然でワカサギが繁殖してる場所が2カ所、2カ所っていうのは2地域あるんですよ、
うんうん、
1つはこれはね、千葉県よりも北のですね、太平洋側、
うん、
そこも繁殖の場所の北側の太平洋側ですよ、
うんうんうん、
でもう1つは島根県、島根県よりも北のですね、
うん、
日本海 側、
本海側、
これが天然にもともとワカサギが住んどったとこやったんです。
そ、
うん、それでこういう性質のいい魚やし、うまいからやね、全国各地の湖の方からやね、うちでも養殖がしたいと、うちでも取れるようにしたいということで、ここから卵か、まあ、いろいろ稚魚を取り寄せて、
あ、
まあ、繁殖したんですよね。でいろんなところで取れるようになったんですけども、ただ琵琶湖の場合は何回やっても失敗した。
へ、
なぜ琵琶湖で大きくなるのかということは、琵琶湖がちょっと水温が高いからも分かりませんね。もともとなんかね、
うんうん、
寒いところの魚みたいですよ、これは。
ね
え。うん、それで、魚言うたら、寒いところに餌食わんと、
ね、餌食べない
と、なんで冬なんだ釣れるんやという疑問もあるわけですよ。琵琶湖の巣箱とかで穴張って、
うんうんうん、
釣ってるじゃないですか。
うんうん、
それでも本を調べてみると、
うん、
寒くてもどんどん餌を食べるし、
うん、
気温が下がって余計元気になるような魚であると、僕の体験ではないですよ、本にはそう書いておりました、
うん、
面白いですね。
なるほど、
うん、だからまあそういうような魚やから、
うん、
こんだけまあ癖がないというのかな、
うん、
で割とまあ雑食性とはいえ、まあ、植物を主に食べてるらしいから癖がないんかも分かりませんね、
う
ん、
鮎と一緒やね、
まあ 鮎、 うん、鮎もそうですね、鮎もまあ苔食べてますから ね、うん、そういう意味では鮎と似てるんですけど、鮎は他にもいろいろ動物性のものも食べようかもしれないね、 あの香りがするっていう、
あんな
うまい香り、あれ美味しい香りなんですけど、みんな嫌がりますけどね、
はいはい、
うん、そんなこととか、
うん、
もう一気に中の話してますけども、ヨ、
うん、
ちゃんが今3つタイプやってどうなったのかですね実は打ち合わせの時に、まあ、僕が解説したことを覚えてて言うてくれたんですがその3つタイプというのは何や言うとね、ヨちゃんの1つはもうその池とか湖とか、
うん、
そこの中でね、
うん、
もう繁殖もすれば大きくもなるという、
うん、
いわゆるその純淡水性中ですね、
はいはい、
そんなタイプのワカサギと、
うんうん、
もう一つは汽水性というのがあって、
うん、
その湖とか川が あのいわゆる塩水に混じるとこ、
うんうん、
皮の加工の部分だけをね、うんうん、好んで生きとる、そこで全部やっとるやつ、
うんうん、
でもう一つは、子供を産む時だけは海へ帰って、うん、で産んだ若い子供がまた川へ上がってきたり湖へ上がってきたり生活するという、この3つが寝て、おもろいねこれもね、その辺もなんか面白い魚やなと思うんですけど、そういうことがあって、それと本によっては、
うん、
これねキュウリウオカという面白い川に入っとんねこれね、キュウリウオってどんなのあるのか知らんけど、うんうんうん、でキュウリウオのもう一つ上がこれニシン目というところのキュウリウオカになる場合と、今度はですね鮭のキュウリウオカになる場合と、本によって2つ分かれてるんですよ、うんうん、どっちかわからない、
うん、
ニシンかもわからんし、
はい、
鮭かもわからんけど、うん、そこで次にキュウリウオっていうのはちょっとこれのもつい上の方の分類が急流で、
うん、
でのワカサギというらしいですね。まあちょっと理屈みたいな本でやめますけども、まあその他、ワカサギの名前の言われとかですね、結構面白い話がね結構あるこの魚で、まあそんなことも考えながら、何よりもこの味をね、とにかく素直やわこの魚のは、非常に素直で自分主張せんと味に染まってくれるというね、理想の食材やと思います、うん、これ、まあ、僕この年になって初めてあこいつに会
う
て惚れ込んでるんですけども、で、まあ、でよっちゃんがうまいこと料理してくれましたから大変美味しく食べられました。でここで、はい、てっぺいさんの CM が入ります。
あばんばてっぺいです。よっちゃんと2人で台所に入って、今回のワカサギの佃煮の作り方をずっとビデオで撮影しておりまして、
ご苦労さんです、
はい。まあ、こちらのレシピ動画詳しく晩飯チャンネルで公開いたします、
はい、
そして実食動画晩チャンネルで公開しますので、両チャンネルの動画ぜひ見てほしいなと思います。
映像でも異国映像で見られるということ
ですね。そうですね、ラジオだけではちょっと分かりにくい部分もありますし、まあ、実際ねワカサギはどういう形で売られてるのかっていうのもですね、あのお見せすることができると思います。で、まあ、今回ねあのよっちゃんの横でずっとついてたんですけど、うん、まあ、やっぱりあのよちゃんも言いましたけど、長いですね、あの揚げる時間が7分間
これがね
揚げまして、でやっぱ途中でね、まあ、今回あの油あの底の深い鍋に米油入れて、
うん、
で2回に分けて、
うん
うん、
やったんです
か、あの揚げました、半分ずつね揚げたんですけど、やっぱり後半の方が油の温度がこう安定してるか知らないですけど、ちょっとこうまあ、焦げが強かったというか、だからやっぱりその時にこう状態見ながら火の強弱をつけたりとか、まあ、それが必要かなと思いましたね。
まあ、てっぺんに聞くもなんですけども、なんでこれ2回に分けました？
いや、量が多いから。
量が多いから。
あ、量が多いから、
ね、そういうこと。21匹や。
そうかそうか、分かった分かった。いや、そういうの1回分けた
方がいいんだよ。天ぷら鍋に対してよ。
なるほど、分かった。
まあ、だから人によっては、うん、平たいフライパンにちょっと2センチぐらい深さの油入れて、うんうん、やってもいいかもしれないですね。
ね、
まあ、別にあのやり方は何でもいいんで、とりあえず揚げたらいいわけなんですけど、まあ、
17分ぐらいは揚げてほしいと。
そうですね、あの、うん、7分ですね。
あ、ごめん、
7分ですね。
ごめんなさい、7分訂正します。はい、
はい、7分揚げて、うん、でもあとはもうあのこういう絡めるだけという、非常にあの簡単な料理でございます。
まあ、これからてっぺくんも食べるんですけども、はい、美味しいよこれ。
あ、そうですか。
うん、
まあ、綺麗でしょ。
綺麗や
し、あの黄金色なんですよ。
お前は
皆さん今これ動画見てほしいんですけど、金色なんですよ、
ね、え、
ゴールデンフィッシュですよ。
まあ、そうい
いですよ、
言い方もできる。
1月早々
もうね、まあ、中国なんか大もてかもわからんね。
そう、金の延べ棒
なんと。なあ、そうか、
まあ、味も金の延べ棒です。
これはてっぺも今までワカサギで食べたことあるか。
僕ね、実はよっちゃんと大ちゃん、僕の兄の3人で、うんうん、長野県行った時に
子供の時やな、
はい、あの、うん、湖の上に穴開けて、うん、ワカサギ釣りしたんですけど、
4時以降やったかな、
はい、でよっちゃんの記憶では全然釣れなかったらしいですね。で、うん、あの見た感じね、うん、なんか文雄君がよう琵琶湖の魚で、なんかモロコやったっけ、
まあゆや、これあゆちゃう、ちゃう、
はや
はやに似てね、追い川のメスやな。
そうそうそうそう、うん、あとね、まあ僕最近よう釣りしますけど、うん、サビキで釣れる、
うん、
イワシをちょっと小さくしたみたいな感じもしましたね。
そうやね、
あの揚げる前はね、やっぱ完全、うん、明らかにイワシとは違うんですけど、うんうん、なんか揚げてもうたら、うん、サイズもね、さっき10センチ言いましたけど、うん、まあイワシも小さいと10センチぐらいなんで、うんうんうん、なんかよう似とるなと、うん、まあもちろんイワシはね海の魚なんでまた違うと、この ワカサギとは違うんですけど、なんとなくこう似たような、だ結局イワシもあれね、丸ごと揚げたりしますし、小さい魚ってね、内臓を出さんでも、そのままこう唐揚げなんかにして食べれるんで。
内容がちょっとジャリッとするね、これ。それがまたこのね、ワカサギ食べればわかるけどね、はい、なんかジャリッとする部分があるんですよ。
ああ、そうなんです
か。これがまた鮎と違ってね、なるほど、こう、個性主張しとるなという、うん、はい、あの砂利はないやろね、面白いね。
内臓やね。
内臓やろね、うん、まあ、それがまた独特の味があって、うん、はい、ワカサギに、まあ、この年になって、割と初めて出会って、うん、一気に僕がそのワカサギのファンになりました。
そうなんですよ。はい、まあ、他にもね、いろいろ調理方法は。
ワカサギの南蛮漬けもね、やります。
ワカサギ南蛮漬けということで。
やったよ。
よっちゃん待てずに割り込んで入りました。この人、大変やろ、写真撮るの。
もういや、いや、写真撮るのじゃなくて、
動画、
まあ、これ裏話ですけど、まあ、よっちゃんと2人で、
たまにはええ
やん、はい、まあ、あんまこういうこと言わないですけど、ラジオで、よっちゃんと2人で、レシピ動画ね、晩飯チャンネルで公開してるレシピ動画作ってますけど、
う
んうんうん、それは大変ですよ。
うん、
皆さん、編集した後の動画見てますんで、うん、それはもう元データ見たら、もうえらいことになってます、うん。罵声が飛んでおりますからね。
うん、まあね、うん、
まあ、そういう、そういう苦労をして、
そう。そこまでやってますから、うん。もう何回もやってます。
そう。
僕はまあ、まあ何回もいつもこんなこと
言
いまくってますけども。
動画見直しして、富岡もやってくれてます。
僕はもう試食がな、もう体重あんまり増やしたらあかんで医者から言われてんねやけど、この試食で結構な
毎週やってますから、まあ、よっちゃんは作る方で、文雄君は試食する方で、僕は撮影する方でね、まあまあ、このトライアングル三角形がうまいこと回って、
そうですね、
まあ、今ラジオも YouTube もいけてるってことですね。
まあね、ありがとう。まあ、大場に言うなら命がけで3人やっております。
ね、
まあ皆さんよろしく
ご支援を、まあ、魚もね、僕らのために死んでくれたんですけど。
そう。なんか先見図みたいになってる、
はい。みんな命かけております、は
い。投票よろしくお願いします。
というわけで、YouTube の動画は皆さんぜひ見てください。
はい。
チャンネル登録といいね評価、ね。
わかりました。よっちゃん、もう一つなんかあります
か？何もないですよ。
もうないです
か？はい。はい、なんかこれで思い起こすことはあります、
ね。そうですね。また僕ネタいっぱいあるんですけど、この辺置いといて。次のワカサギまたもう一回やると思います。あんた、いずれかはな。もうやらんか。
いや、
ピーナッツ3回4回やってるからな。
そうやね。うん、近所のワカサギね。
近所
というか、その琵琶湖。
ああ、琵琶湖、琵琶湖。
手に入ったら、
ね。基本的な、まあ、取れるはずですけど、琵琶湖の周りのね、
うん、
琵琶湖水系の。
俺今度長野行くから。
ああ、そうですか。はい、な、まあ、釣ってきてください。
新しいの持ってきてよ。
はい、ということで、
はい、
皆さんどうもご清聴ありがとうございます。大変美味しかったです。よろしくお願いいたします。もう一遍整理しましょうね。JOBBB インターネットラジオでございます。ワカサギの佃煮よっちゃんのお料理コーナーで、573回目であります。よろしく皆さんご清聴お願いします。それと YouTube の方も可愛がってください。頼みますわ。
さあ、この後は今週もタブテツ大学のタブチャブル教授がゲストに来てくださっております。タブテツ高槻鉄道散歩の6、 JR のねじりまんぽって何？高槻市バスの謎、ぜひ最後までお聞きください。タブ鉄高槻鉄道散歩の6、今週もゲストタブ鉄大学のタブチャブル教授でーす。
はい、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
さあ、というわけで始まりました、大阪府は高槻市の鉄道を巡るタブ教授の鉄道散歩第6回目、はい、
まあ長編になってきましたね、
はい、前回は今回の取材では最後ですね、うん、阪急の最後の踏切道をボラボラしまして、まあ、かなり度肝を抜かれたんですけど、今週からですね、JR 東海道本線の方の、JR の方に足を運びまして、また、新たな鉄道散歩をします。
ね、高槻市内に限っての。
そうです。
鉄道の。
コンセプトがそこですよね。
うん、それはまあ非常に面白いですね。これ、はい、限定してやるっていうのはね。
そうなんですよ。
で、まあ JR と、たまたま阪急さんが、一緒のとこ走ってあるんで、
はい、
行ったり来たりしながら、
はい、
奇妙な面妙な、はい、わけのわからん踏切を探してますと。
いや、意外とね、多分みんな知らないんですよ、高槻のこと。
いや、もちろんそう
です、ね、僕らも知らないですし、まあ、そういう意味で非常に勉強になってます。
ね、まあ、僕ら自身が豊中でね、これ千里中央におるわけで、はい、まあ、本当に言ったら隣の町なんですけども、
ね、
意外と知らんかったですね。
まあ、そういうわけで、多分今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい、6回目になりましたね。はい、どこまで続くねんと。
予定ならもう終わってるはずなんですけど、
まあそんなもんです。
はい、
はい、長編になってまいりました、はい。お付き合いよろしくお願いいたします。
連続ドラマです。
はい。
ね、
はい、前回、先ほど鉄平さんがおっしゃってくださりましたように、高槻市内の阪急の踏切は、 前回の放送でもって、ね、取材を終わりました、
はい、はい、お疲れでした。
お疲れ様でした。
本当最後ねびっくりしましたね。あの踏切はどうやって渡るんだっていうね。
まあ、どうやって渡るというかどうやってたどり着くねんというところが昔はちょっと、
はい、あれが踏切かと、はい、まあ、そういう踏切の本質に迫るようなとこまでの極限の踏切でした。
はい、はい、次回の放送、あ、次回です、先週の放送聞いてください。ういう、まあ、次回のこと言うたら先週の放送聞いてください。
はいはいはい、はい、ということで、まあ、そういうちょっと面白い梶原下2番踏切を、見まして渡りまして、
はいはい、
阪急の踏切は今回は終了ということで、
はい、
では、また他に高槻市内踏切がないんかと言いますと、JR の方にはまだいくつか、
ね、
行っておらない踏切がございますんで、はい、
はい、
JR の方に移動していきたいと思います。
はい、
はい、梶原下2番踏切を後にいたしまして、おおむね北の方向ですね、JR の方向に向かって歩いていきます。
はい、
前回申し上げました通り、頭上をはるか高くをですね、新名神のインターに続く立派な道路が通っておりまして、その下に作られているこれまた立派な道路をテクテクと歩いていきます。
はい、
まあ、はっきり言って立派な道路は立派な道路です、道路なんですけれども、我々が歩いている時に確か多分車は一台も来なかったんじゃないかなと思います。
なんか散歩してる人が自転車とかね。
そうですね。
なんか親子で来てる人とかおりましたけど。
はい、
まあ、車の自動車はなかった。
一台も通らなかったですね。やっぱり工事が終わった後はもう潰すのもめんどくさいということで置かれているような感じもいたします。まあ、推測ですけれども。
はい。
はい、とことか歩いていくと、まあ、JR 貨物列車が通ったりなんかしますね。
はい。
なんか青いコンテナを連ねたような貨物列車が通っていきました。あれ何なんでしょうね。あ、性能って書いてますね。性能運輸さんの専用貨物列車なんですかね。
はい、結構そういう、ね、トラック運転手さん不足やってことで、はい、この頃各社が専用のコンテナ持っておられるところが増えてるみたいですね。
そうですね、はい、まあ、世界で唯一の貨物電車っていうのは、まあ、東京と大阪結んでますけど、はい、あれは確か佐川急便さんが専用で使ってはったと思いますし、まあまあそんなんがあるんかと思います。
はい、
で JR の土手下にぶち当たりまして、ちょっとだけもうほんのすぐ横ですね、
うん、
まあ、京都にも京都方が戻るというほどもなくて、うん、本当にすぐ横んですね、
うん、
やっぱり、レンガで作ったアーチ状の、
はい、
暗渠といいますかトンネルがあります。はい、頭上注意なんて書いてありまして、これはあの関牧の駅の近くにありました、何だったかな、
うん、
上森橋梁か、
よく覚えてましたね。
はい、はい、といて、はい、カンニングいたしました。はい、それよりももっと小さくて、車は通れないと思います。
うん、
まあ、自転車だったらかろうじてなんとか通れるかなというぐらいの大きさなんですけれども、
うん、
そのちょっと、アーチトンネルの中がですね、
はい、
ちょっと面白い形になってます。
はい、
レンガ普通まっすぐに積んでいくんですけれども、ここのレンガはねじったように斜めに積まれています。
そう
ですね、もう遥か昔の放送なんで、おそらく去年の夏ぐらいだったかな、
来ましたね、
はい、だったと覚えておられる方がおられるかどうか分かんないんですが、
テッペが欠席してお
られなかったですね。
そうそう、はい、
松本さん竹の取材でしたね。
はいはい、去年の夏に、高尺鉄道の取材で滋賀県に行きましたけれども、
はい、
その時大津ですね、
で
大津の国道1号線の下、
はい、
ということは昔東海道線が通ってた下のアーチ橋梁もこんなちょっと変わった決体な形になってました。
びっくりしたよ、ここは。
はい、
ねえ、はい、ねじ空気差し込んだみたいな、ね。
そうですね、はい。レンガがこう斜めにねじっているように積まれているという形の、アーチ橋になります。はい、名称を覚えておられる方は100点差し上げます。
はい、
こういったアーチ橋のことですね、
はい、
ねじりまんぽと、
ね、
またバンバさんに言ってもらえばよかった。まあいいや。
いやいやいや、僕も覚えてたんですけど、ちょっとしばらく、名誉をですね、先生に譲ったんです。
すいません、譲っていただいて、お気遣いいただいてありがとうございます。
はい、
いえいえ、ねじりまんぽという形の積み方になっています。まあ、この上普通だったらこれも前も申し上げたかもしれませんけども、はい、こういう アーチの通路と線路って直行してるんですけれども、直角に混じってるんですけれども、うん、まあ、いろんな地形とかそんな問題で直行ができないときです、うん。斜めに交差するときは、うん、ちょっとこう、アーチの強度を少しでも高めるという意味もあって、こういったねじった積み方をすることになっています。で、ねじりまんぽのまんぽってな、まあまあ、不思議な名称です。ねじりまんぽってちょっと不思議な名前ですよね。ね、で、まあ、ねじりはまあまあ、ねじってるように見えるから。
ねじ釘のねじやと。
はい。そんな感
じ。ねじ釘のねじ自体がもうようわからへんけど。
せんや
いや、てか普通にねじれてるとかでいいんちゃうか。ねじれたなんとか。ねじ釘な。
ねじ釘
しかも、ああいうふうにねじってある
ね。ねじっと
はね。なんで、ねじりはわかるんです。まんぽってなんやねんということで、どんな感じ書くのかなとかいうことで、ちょっと、
はい、はい、
疑問に思っておったまま手抜いて調べてなかったんですけれども申し訳ございません。そこは非常に優秀な生徒がおりましてですね、バンバフミオさんという、立派な生徒がおられまして、はい、ちょっと調べてくださいましたね、はい、申し訳ないんですけれども、
いやいや、お二人で、ね、
解説をすみませんお願いできればと思います。
マンポが何かという、
はい、マンポと、はい、何なんでしょう、
まあ、ひょっとしたら分かるかもしれんなと思いまして、はい、僕の持ってる国語辞書で一番分厚いやつですけども、はい、これを調べましたらですね、なんと載ってたんですよね。
あ、すごいですね、マンポ。
マンポと書いてね、漢字はなかったです、残念ながら。
あ、ないんですか。はい。はい、
ほんで、それで何やというと、方言と書いてました。
方言ですか。
まず、種類が書いてあった。
方言ですか。
方言って、はい、まあ、大阪弁とか、東京弁とか、方言ですよね、はい。方言と書いてまして、それでね、トンネルのことやと。
トンネル、トンネル
のことや。水道と書いてました。
あ、水道、水道、ああ、
水道。水道でトンネルと書いてましたね。はい、だから、ズバリそのマンポという、そのトンネルのというか、ああいう、その、まあ、何ていうか地べたをこうね、穴を掘ってくっていくというか、はいはい、それのことをマンポと言うたんですよ、はいはい。どこで使われてたかと言いますと、はい、その辞書によりますと、三重県の綾山郡。
綾山郡。
はい、綾山郡の人聞いてありましたら、今、でも言うのかどうか知りませんが。
はい、三重県綾山郡。はい。
それともう一つが福井県。
福井県、はい、
はいはい、でもう一つありました、京都府のね、イカル郡。
イカル郡
というのは何という字書いて滋賀と書くんですよ。でこれは、はい、てっぺが調べてくれたらイカルと読むっていうのが分かったんですけども、
はいはい、
この3つのところで、はいはい、その辞書によりますとですよ、はいはい、マンポというのが使われていて、それは、はい、トンネルのことであると。
その、ちなみに、腰折って申し訳ないですが、イカル軍というか、イカルガ軍ってどこですか？そう聞いたことないんですか、
ね、はい。いや、これ、てっぺからも言ってもらいましょう。これを僕は
調べた。ウィキペディアで調べたらですね、京都の、なんか今の福知山とかのあたりの、
日本海側。
はい。あった軍って書いてるんで、まあ今はもう軍はなくなってるんで、
なんとか郷里豊までね、
昔は。もしかしたら、そのイカルっていう地名はなんかあざとかに残ってるかもしれないんですけど、まあ今の、綾部市および福知山市の一部に当たると、ウィキペディアには書いております。京都府の、まあ南部の、あ、北部の方ですね。
なるほど、なるほど。
日本海の方面の。はい。
ね、まあこの三重県と、まあ、福井県と京都府ですけども、はいはい、これも僕の持ってる辞書ではそこまでしか調べてませんかったんですけども、はいはい、あるいはもっとその万法について調べればですね、意外と何かこう面白い文化圏との重なりっていうんですか、はい、僕はなんか日本海が怪しいと思ったんですけどね、
まあ、福井と京都のその日本海があって、ね、まあまあ
近そう、綾山郡がちょっとね、
綾山郡はちょっと離れてますけど、
ね、引っかかりましたね、うんうん、まあ、この辺をもっと追求したらよかったんですけど、今日のところはまあ一応万法というのが載ってるという事象を見つけて、はい、でその結果この3つやと書いておりました。そこまでの発表しました。
ありがとうございます。はい、方言ですか。方言で、まあまあ今はトンネルとか隧道とかいう、まあねじりトンネルってことですか。そしたら、
うん、そういうことですよね。ねじり舗装が、舗装順が積んでると、
はい、
ねじりはまあ後でつけたもんですけどね、
はい、
万法中はとにかくトンネルやということ。
なるほど、はい、そう、あ、なるほど、なるほど、ちょっと分かったような気がします ね。
マンポがはっきりトンネルやって分かったのが良かったです
よね。そうですね、はいはい、なるほど、そういうことですが、
以上です、
はい、ありがとうございました。
これもそれ、僕ずっとこれ疑問やったんですよ、ね、マンポって何やろうなと思って、
やっぱりああいう古い辞書で掘ったら飽きまへんな、はい
俺に言うとんのか
い。いやいやいや、だいぶ振られましたね、僕。いやいや、大限界とか、あんなも取ったんですけどね。
悲しいですね。
あれ、日本で最初のね、国語辞典言われてね、はい、大月文雄さんっていうのを
使
って
書き上げて。同じ文
雄
がね。
うん、それを俺、大臣使ってたら、ある日なくなってた。
俺ちゃうぞ、俺ちゃうぞ。
便所紙にしたんかなんかようわからないんだけども。
まにたまりませんわ。
便所が、
ね、はい、いつの時代でしょう
か。敗戦直後です。
まあ僕らのね、今ネタにしてるのも明治時代の話なんで、そうですね、まあいいでしょう、その便所がね、うんうん、
まあ。とにかくあの古い辞書が役立ってよかった
です。そうですね。
はい、はい、ねじりまんぽ、そういうことらしいですね。ありがとうございます。はい、まあ、ねじってるトンネルということで。で、ちなみにこのねじりまんぽがある、トンネルといいますか、アーチ橋の名前をですね、奥田端橋梁って言いますね。奥の奥さんの奥に、はい、田んぼの畑の奥田端橋梁ということになります、
はい、
東京からの距離が532キロ、262メートルと、
はい、
なってます。なんか本当にこんなんどうやって測ったんかなっていつも思うんですけれども、
すごいですよね。小数点以下3つまで、
そうです、
あの、ね、0.
メートルまでいってるんですよ。
メートルじゃセンチやん。
センチまで。
ミリまでいってます。
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 どの部分が262の2なんでしょうね。
そう、ミリ体の。万歩のね、ちょうど中心部か。
はい。はい、
532.262km です、
はい。ということです。はい、で
2は2ミリです。
はい。はい、
もうここらがまあ JR 中か国鉄中か小線中かよくわかりませんけども、
ね、
真面目というのかおもろい、まあ不思議ですね。
そうですね。教授、そう、本当に不思議と言いますか、何と言いますか、どうやって本当に測ったんだろう。
これ全部書いてましたもんね。
書いてましたね。
いろいろな万歩がいっぱいありましたけども。
はいはい、で、ちなみに記録によると道路兼用ってなってるんで、まあまあ道路と水路も一緒に通っているような形のトンネルやったと思います。
下がね、
はい、
あれがありましたわ。
これメートルやな。センチじゃなくて、
やろ、
ミリじゃなくて、だから
2メートルや、
ね、ああ、メートルだ、
そうですね。だから2メートルまで測ってます。
そうですね。532キロ、262メートルです。ああ、すいません、失礼しました。はい、びっくりした。
はい、ミリまでやったんですよ。
季節によって長さ変わるしな、線路ってちょっと。
地球も動いてるしな。
さすがに2ミリはないやろ。
まあ、冗談を含めて言うもんないけども、まあ一応、JR さんとしてはメートルにしといてというのは言うてあると思いますよね。
あ、で、水路が通ってましたね。で、
暗渠がありました。
暗渠がありました。そういうことですね。
だからやっぱり水路をものすごく大事にしてるんですよ。
そうですね。水路やっぱり水の問題っていうのはすごい昔、ね、まあ今もですけどね。
あの日本は米の国ですし、
はい、
江戸時代はね米で税金を納めとったというぐらいですから、はい、あのやっぱり田畑っていうか、いや農家の方の力っていうのがやっぱりすごかったんですよね。
は
い、
そうですね。
さすがの明治政府も。強引にその水路を潰せることができなかった。これはいい話ですよね。
そうですね。だから山の方から降りてきた水がやっぱり山と JR の間はほとんど平地もありませんので、田畑ができなかったと。
う
ん、東海道線よりも川の淀川に近い方で今も田んぼ広がってますけれども耕作地が広がってたと思いますんで、
う
ん、
ね、
これを東海道線で水路を塞いでしまうとえらいことになったんでしょうね。
もうそれはやっぱり虫歯でね、はい、もうそれこそ一気が起こったかもわかりません。
ですよね。
お久平八郎さんとはちょっと違いますけども
それは
まあやっぱりあの本当にみんな気づくでたのがよくわかりますよ。そうですね、政府が、
はい、はい、でできたが明治の9年の4月ですね、はい、
あ、そうでした、
はい、だからこれ上森橋梁とほとんど同じコロンできてるんやと思いますが、
はい、
上森は明治の老眼で見えませんけども、
大丈夫ですか、
あれどっか分からなかった、
天学鏡持ってきましょうか
大丈夫です、
ね、田部さんの見てる資料がね、ほんま米粒みたいな字書いてるんですよ
ものすごい細かいね、
ものすごい細かい、
ね、上森は明治8年9月でしたね。それよりちょっと後にできた、まあ、トンネルですけど、ただまあまあねじってあるということで、
はい、
ちょっとだけもっと技術的なものがいったんだなと思います。
そう
ですね、まあ、技術的に難しかったと。
よろしいです。ちょっと質問して、
はいはい、
ねじりまんぽとねじらんまんぽがあるじゃないですか。
はいはい、
ねじらんまんぽ、
ねね、
普通のまんぽやろ、
うん、普通のまんぽとねじりまんぽがあるんですけど、
はい、
先ほどちょっと今日おっしゃったように思うんですけど、これ斜めに線路を横切るときはねじるんですか、基本的には。
ねじるんやと思い、ねじってると思います。
は
い、
まあ、直角のときは、直行のときはもう普通ま
んぽやと。普通に積んでると思いますね。はいはい、
ああ、そうか、
はいはい。
まあまあ、僕らこれねじりに出会った2本目ですからね。
そうですね、
原則で確認したの
は、そうですね、大津とここと我々が現認したのはこの2箇所になりますけれども、
ね、まあ、これからも気をつけて、はい、
そうですね、
斜めかどうか調べないといけませんね、
はい、ちなみにそうですね、ちなみにあの東海道のこの、まあ、京阪間で他にねじりまんぽのまんぽが
ってますか、
いくつかあるようでして、例えばあの茨城市内にあるとかですね、
それか茨城も、
あるいは今の JR の長岡京と山崎の駅の間にもあるということがちょっと
記録に
ありますね。
あるんですか。
あと西大路向こう町館っていうのもあるな。何箇所かやっぱりねじりまんぽがあるみたいです。 で、あと、京都のあの、インクライン、琵琶湖疎水のインクラインありますけども、はい、あそこにもどうもねじりまんぽがあるようですんで、あの、インクラインの下のところはねじりまんぽ。
大津川から来る。
大津川から
来る。毛上げとかあっちのあたりですよね、多分場所
だから、毛上げのあたりになるんかな、インクラインって、
毛上げのあたりですね。そうですね。あれずっと公開したんですけど、大津から。
はい、そうですね、行かれたんですよね、はい。まあ、あの、まあ、インクラインの下なんで、インクラインにいても見えなかったかもしれないですけど、あの、まあ、そんなんもあるみたいなんで、何箇所かありそうですね、探して見るのも面白いかもしれない、
ね、全部斜めに入ってたとしたら、はい、やっぱり分かりますわね、ねじった意味がね。
そうですね。ちなみに、あの、哲平さんが Google の地図を今見ながらしてくださってるんですけども、確かにこの奥田端橋梁は斜めに横切ってますね、線路の下。はい、はいはい、あの。その隣にも、あの、アーチ橋はあるんですけども、そこは普通のアーチ橋なんですが、やっぱりまっすぐ直行しているといった形になりますんで。
あの、大津も確か斜めだと思います。
斜めになってましたね。はい、で、まあ、普通の通路とかだったら多分、直行さすんでしょうけども、あの、これは、さっき言いました、水路と兼用になってますので、どこが水路、兼用ってやっぱり水路まで、この前後で強引に直角に付け替えるってことはなかったかもしれませんね。
いじれんかったかもしれませんね。
そうですね。で、あの、大津のところもあれ、確か、ねじりまんぽ国道の下も、あの、水路やったと思うん
です
よ、ね。
そうです、そうです。
まあ、まあ、だから水路とかやっぱりさすがに、
無理にまっすぐです、ね。その日本人の意識みたいなものがね、そう感じられますね、はい、それとやっぱりねじりは作るのが大変だったでしょうね。
大変だったと思います。
わざわざねじった理由があったはずです。
そうです、ねじのこれ積むのはすごい技術いったと思いますね。う
ん、すごい、
はい、そんな不思議な、奥田端橋梁というちょっとねじりマンポをご紹介させていただきました、はい、
これも名誉なマンポでしたね、はい、トンネルでした。はい、
はいはい、ということでじゃあ明治から現代に戻ります。
行ってみましょう。
はい、東海道線に沿って、ではまた高槻の方に歩いていきます。
行きましょう。
ここから京都寄りの高槻市内には踏切ございませんのでね、
はい、
高槻駅の方に向かって歩いていきます。
はい、
JR の土手下を歩いていきます。まああの左手に田んぼとか、まあ、休耕地みたいな感じになってます。で、道路があって、大阪方面に向かって歩いてて、右手に JR の土手があるという形のところを、とことこ歩いていきます。道は結構いい舗装道路になってましたね。多分これも、その新名神の道路を作る時の関連工事で作ったんじゃないかなっていうふうに思います。
これもやっといてくれってことかわかりませんね。
ですね。はい、で、まあ、そんないい道なのに、車はやっぱり通っておりません。
う
ん、で、たまに自転車がやっていく。とか散歩してる人が通るぐらいなもので、はい、まあ広い道で真ん中歩くてもなかなか気持ちいい
ですよね。気持ちよかった
ですね、これね。はい、気分でとぼとぼっと歩いていきます。
はい、
歩いていくとやっぱ、ね、向こうの方に阪急電車なんか見えたりしましてね、また特急かなとか言いながら、歩いとったんですけれども、まあ、やがてこのちょっと気持ちのいい道も、終点に差し掛かりましてですね、
はい、
今度は JR の下をくぐって、
はい、
JR の山側の方に移ることになります。
はい、
これ JR の下をくぐってる道は最近できた道ですね。
はい、
道でしてコンクリートで四角型の暗渠みたいな形になった、通路でして、まあ、はっきり言って面白みも何もないような感じになっております。
ね、これはもうマンポというにはちょっと言いにくいですね。これはね、
まあ、普通の暗渠ですね、ですね、はい、形になってます。さすがにこれレンガでやると金かかるんかな
あの技術がないんちゃいますか。
レンガ積みという技術自体がもうはっきりだいぶしんどいかもしれませんね。はい、なんてことを思いながら、JR の下をくぐりますと、これ砂利道になってましたね。
はい、
まだ道路がどうも工事中のような状態、だいたい幅とかもちゃんと取ってあって、あと舗装したら多分いけるかなっていう状況にはなってるんですけど、多分今は工事車両ぐらいしか走らないような道路になっているんだと思います。まあ、こういうせいもあって車はほとんど通らな、車は通らなかったかもしれないです
けど、まだ通れないかもしれない
ね。そうですね、先の方で、ね、はい、ストップがかかってるかもしれないですね。進入禁止とかね。
そうですね。なんて思ってたら、嫌な予感が、まあ、立ってしまいまして、JR 越えてちょっと行きますと西国街道という細い道が通ってますね。
はい、
多分昔はここを大名さんとか三期交代で歩いてたりとか、あるいは旅人がですね、
うん、
ここを歩いて、はい、京都から西の方に向かって旅立って行ったりしてたのかなというような、はい、 道があるんですけれども、はい、今はもうすごい細い道でして、はい、まあ、車がすれ違うのもやっとというような箇所もたくさんあるんですけども、
ちょっと恐ろしいようなところありましたね、そうですね、車は、はいはい、
そこにたどり着きますと、あのがっちりとですね、はい、ガードがしてありまして、し高さが1メートルもなかったかな、
そうです、
1メートル弱ぐらいのところで、鉄柵がパイプで2本通してありましてですね、ここ入れませんよということになってましたんで、まあまあ、うん、まあ、我々仕方、ひょっとしたら通ったらいかんとこを通ったのかなと思いつつ、まあ仕方がないんで、これをまたいで、
知らないですよ、
はい、そうですね、まあ、西国街道の方に出ました、はいはい、まあ、我々、なかなか簡単に出られたんですけども、まあ、足の長いバンバさん、すみませんでした。
いや、ほんまにね、一時はどうなるかと思いましたよ、はい、まあ、それもお二人の助けでですね、なんとかあのここを、越えること、パスすることができました。
はい、もう助けていませんが、
ありがとうございます。
いえ、失礼しました。
お世話になりました。
何もしてません。
はい、
ということで、その鉄柵を越え、鉄パイプを越えますとですね、
はい、
なんか道路工事してますみたいな看板が立ってましてですね、はい、やっぱり工事中やったりなみたいな形で、まあ、でその看板のすぐ横にバス停がありました。
面白いバス停でしたね。
バス停の名前、萩野省って書いてあってですね、はい、その上に高槻市のマークが書いてありまして、
はい、
ちょっと大阪市の身を尽くしを超えさせ、太らせたみたいなマークになってます
ね。やっぱり、やっぱり大阪市のマークをやっぱ意識しはったような感じ
ですね。
し、はい、
たんですかね。
思いますよ。
ただ、大阪市のあのマークは港のマークや、あの、なんかね、港に入ってくる船のための身を尽くしっていうマーク、お知らせみたいな看板って言われてますけど。
は
い、
高津もね、三河港がありましたしね。
まあ、淀川ありましたんで、
神戸のね、あのマークも大阪市意識してるみたいに思うんですよね。
はい、あれ、どれがどうなってるんでしょうね。
やっぱ大阪市長すごいなと思いますよ。これ見てたら、まあ、我々はね。
我々はそうです。はい、でまあそれみたいな、あ、これは高槻市バスのバス停なんやなって、萩野省ってバス停なんやっていうのが分かりました、はい、で、まあ、すごいはっきり言って細い道です。さっき申し上げた通り、はい、車がすれ違えないようなところもありますし、はいはい、まあ、ものすごいバスで、まあ、こんなとこようバス走るな、
すごいですよね、この毛細血管バスっていうんですか、
はいはい、道なんですけど、まあ、このバス実はここ走ってるバスは最近マイクロバスになってます、小型バスになってるんですね、はい、
あ、確かにそんなの見ましたね、
飛んだのちょうど来ましたね、はい、はい、梶原東行きのバスというのが来ましてですね、
お湯に行きました、
はい、はい、
かわいいバスですね、
もうちっちゃいマイクロバスになっております、うん、で、僕はこれちっちゃい頃は、神巻のその梶原の親戚がありましたね、うん
うん、5丁目やったかね、
3丁目やったか
な、
4丁目やったか忘れた、はい、はい、乗り、実はこの路線のバスに乗って行ったことがあるんです、行ったんですけど、その時は普通の大型バスでした、よくあるような大型バスで、ただし車掌さんが乗ってました。
ああ、ガマムシ、あの首から下げた車掌さんですかね。
お金の支払いとかどうやったか覚えてないんですけれども、車掌さんが乗ってて、あの、はい、狭いところで道もさっちもいかになった時に誘導をして、今バックバックとかで誘導をしてありました。
ほら、ピリピリってやつですね。
はい、そうですね、はい、だからまあまあそういうそれぐらい細い道を走っていくバスで、まあ正直儲かってるとも思えないような路線なんですけど、確かに実はあの。確か補助金もらいながら運行してるようなバスやったと思うんですけれども、まあまあ、そんなバスなんですけど、ね、まあ、
特にこの西国街道路線は多分ほとんど乗客いないと思うんですよね。
それでもね、高槻市がね、
はい、
よう市バス持ってあるって言うと失礼やけども、はい、なかなか大きな都市でも市バスも素敵、大阪市もまあちょっとね民営になりかけてます
し、はい、京都市もなんかね民営になるんちゃうかとかいう話が聞きましたけど、
ね、すごいですよこれ。
ということで市バスの話が出てきましたね。どうし市バスに行くべきや、
行
くべきや、市バスに行きますか。
せっかくなんでね、
はい、市バスの停留所の話も思わなかったんですよね。僕椅子を見つけたそこで、
椅子がありましたね、
はい、その停留所のね、あのバックのところっていうんですか、あのフェンスに大きな看板が出てたんですよね、
はい、
痴漢注意とか書いてあったんですこんなところで痴漢する人がまだおるんかいなということと
しかも青少年健全育成協議会ですよ。
五稜地区青少年育成協議会の
出た
チーム、
青少年そんなおらんやろここ、
うん、まあまあ、このおらしかしね、
元青少年
も狙われるらしいですよ。
だから元青少年
やろ、元青少年に、うん、あのまあ痴漢してるやつが、うん、それでまあ椅子がポンと掘ってあったんですよね、
バス停の横にな、
うん、台所っていうかそんなんでこう座るような椅子やってほかしてるんかいな思ったら、
うん、
そのフェンスにその椅子が縛り付けたってね。
あ、ほんまや、
生でビニールの中で、
あれやな、あの吊るし柿というか、
吊るし柿、
腰柿を吊るすやつみたいな、うん、
厳重な結びつけたってね、
はい、ビニール紐
でそこに書いてあったのがですね、この椅子は必要ですと書いてあったの。
ああ
公開だった、うん、それでやっぱりこれをまあいろいろ考えるにですね、
はい、
やっぱりここを定期的に通ってあるお年寄りの人がいてあって、
はい、
ここまではまあ杖で来てくるかなんか来て、
はい、
ほんでバスが来るまでこの椅子に座ってあると個人のこれ椅子ちゃうかいなと僕は想像したんですよね。この椅子は必要から持って行ってもあかんし、なおほどいて状態でね持っていったらあかんということで縛り付けてはるという
ネタさんもこの椅子の人しかこの萩野省のバス停使ってない可能性もありますよね。個人バスみたいな感
じ、ね、そういうことですね。
個人バス停ですか、
まあ、うん、まあ、あの観察して言ってるわけじゃないんですけど空想で言ってるんです
よね。可能性高いですね。
うん、まああの本当に
50%です。50%、
うん、まあそんなことを感じましたんで、うん、はい、ちょっと教授に、
まあ、たまにありますけどね、話をこういう椅子ね、はい、たまにありますけど
ね、けどねこんな縛り付けてね
あ
もう本当に犯人逮捕じゃないんですけど椅子がもうフェンスにギチギチに、しかもその縛り方がまた稚拙な縛り方、
結構だからもうここのバス停に来るまでで精一杯のお年寄りってことですね、これおそらくね、
まあ、まあそこらは
でそのお年寄りに痴漢するアホがおるというね、
うん、まあいろいろ物語がねこれだけでできるんですけ
ど、は
い、
マニア
マニアね、
はい、あの、はい、さっと行きましょう、
はい
はい、さっと行きましょう、
はい、高槻市バス、
では高槻市バスすみません、は
い、お願いします。
何の話してたかまた忘れてしまいました、はい、まあ、あの、いろんなところの市営バスが非常にピンチといいますか、どんどん減っていってしまっています。で、大阪、さっきお話で言う大阪市営バスですね、
はい、
民営化になりかかっているとおっしゃいましたが、これ4月から民営化されましたね。
失礼しました、
はい大阪シティバスとかいうことでも完全に、まあ、民営化されています。まあ、地下鉄の鉄道の方は、大阪メトロ、
ね。メトロとなったんですね、
はい。バスはシティバスになってしまって、完全に民営化されました。
はい、
で、大阪府内に40余りの自治体がございますけれども、公営バスっていうのは非常に貴重な存在になってきております。
はい。
まあ、40数個ある中の、まあ、自治体の中で、
はい、
じゃあ、あの、
公
営バスっていうのは何個残ってるでしょうか。
はい。
3個。
3個、
はい、
はい。
2つ。
2つ。はい。ありがとうございます。測ったね、お答えありがとうございます。40余りの自治体のうち公営バスを運行しているのは高槻市だけになりました。大阪市がいなくなりましたんで。
は
い、
だから混合バスちゃうやんけ。
混合バスっていうのがあるんですよ。あれは、
あれは。混合バスは何回消えちゃいますかね。いや、
独立系っていう話もあるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、けど独立にしろ自治体ではないやろ。
何回の色してるな、
うん、
色
は。ああ、そうですか。あの、うん、混合バスはしかし、あの、なんとか市営とかなんとか町営バスじゃないです
か、
ね、
うん、いや違う、いや私的なもんですよ。
ああ、
そう、ね、いやだからあの自治体じゃないやん、
ね、
ってことは1やわ。
そうです
よ。俺今後バス入れとってん。
ああそれは
小宮君じゃ何入れとってん。
わしはね堺にあると思って。
ああ、堺
です。堺って何でも心の始まり、何でも
堺ですね。はい、
何でもやるとこ
ですね。堺は南海バスに多分、
あ、もう委託して
る、委託とかもう南海バスが占領してますね。はい、
あ、そう、
占領したら悪いですけど。
いやいやいやいや、
だからで、
まあ、すごいな。
で、大阪の中では一つ、はい、では近畿地方の中でどれだけ残ってますかという話になりますと、
一つ京都市バス
は、そうですね、京都市バスですね、
うん、
はい、まあ、あと一つも簡単に出てきそうだと思います、ね、神戸ですね、
つ、まあ、これはね、
はい、
大きな都市じゃないですか。
そうですね、はい、
100万も200万も人口のある、
はい
はい、高槻はそうじゃないですよ。
伊丹はどうですか。
伊丹ある、
素晴らしい、そうです。伊丹は公営バスです。
大阪空港で待ってますと、はい、伊丹のバスが来る。あれも僕乗ったことあるけど感動しましたよ。
ああ、そうですか、
うんうん、あのなんとか池いうとこも行くしな。
小屋池ですか。
そうそうそうそう、
はいはい、
奈良はないですよね。
奈良は
近鉄やろ。
近鉄じゃなくて奈良は奈良交通です。
奈良
交通、
鹿のマークの奈良交通、アメリカのグレーハウンドと兄弟や言う
です、ね、あ、そうです、そうです、
はいはい、ちなみに違いますよ皆さん、言うとく兄弟
です。ちなみに、奈良交通の IC カードは愛称がシーカです、
はい、
どうでもいいですけど。
あー、シカだけね。
いやー、まあ、あの、いろいろ交通についてやっぱり鉄道だけと違って博士やね。
ということは関西の
情報が出てくる
公営バスっていうのは、
はい、
高槻、神戸、
はい、
で、まあ、京都、
はい、
で、伊丹、
はい、
だけ
だけです。
4つだけ、は
い、全部出てきました。素晴らしいです、
まあ、広島は、はい、まあ、電車はあるけどちょっとちゃうな、
だから広電ですね、はいはい、で、ちなみに尼崎が平成28年、
あったにゃ、
明石が平成24年、
はい、
姫路が平成22年にそれぞれ民営になってしまっています。
これ全部乗った
の、それ、はい、とか兵庫県結構あったんですね、
うん、特に尼崎のバスはおもろかった、
はい、うん、 まだもうほんの2年ぐらい前なんで、まあ、つい最近まで走ってたんですけども、そんな形になってます。
はい、
で、まあ、非常に珍しい高槻市バスだったんだ、市バスだったって過去検証が、高槻市バスなんです
けど。ロータリーがあります。はい、富田の駅前に。
富田の駅前もある、高槻の駅前もある、はい、神巻の駅前にもコンマイのがあるという感じですけれども。
神巻もコンマイのありましたね。
ありましたね。はい、で、もともとは民営バスだったんですね。
そうです。
日の出バスというのが走ってお
いた。日の出言うたんですか。はい、日の出言うたら僕、公衆浴場で知ってますけどね。
まあ、いろんなとこにある、ね、地名やかな、日の出っていうのはな。
日の出バスというバス会社が、これがですね、大正時代からあるような結構由緒正しい、大正14年に営業開始したようなバスやったんですけれども、まあ、戦後、紆余曲折があった末にですね、昭和29年、から
高槻が、
そうですね、まあ、一旦ちょっと阪急バスに移管して、そこを経由して高槻市が運行するようになりました。
はい、市営事業になったという
わけですね。はい、で、ちなみに阪急バスなんですけれども、阪急沿線大概走ってるんですけども、
うん、
高槻市内にはほとんど走っていません。
そうそうです
。南の方はちょっと走ってます
よ。よかったね。
ここは走ってない。あともう一個、走ってないバスがあります、はい。走ってないエリアがあります。まあ、走っては走ってるんですけども、あまり見かけないエリアがありまして、
はい、
それが高槻と中野井茨城市なんですね。
この辺は
茨城市は近鉄バスが走ってるんです
ね。そうですよ。バントここへ行くやつね。
そうですね。で、両方ともそれぞれ阪急バスが走ってないのは、もともとこの阪急エリアの阪急京都線エリアのバスっていうのはもともと新京阪の系列やったんで、京阪バスが運行しておったんですけれども、まあ高槻はさっき言いましたように日の出バスが頑張ってたということと、茨城の方は茨城バスってバスが走ってましてです
ね。茨城やなし
に。茨城じゃなくて茨城バスやったと思います。っていうところが走ってまして、そこが京阪に合併されずにもう独立で頑張っておったんですね。頑張っておってそのまま戦後にやってきて、その茨城バスの方は近鉄バスが傘下に置いてしまったと。
はい、
で、日の出バスは高槻市が手中に収めたということで、この高槻茨城エリアは阪急バスのまあまあ大きな空白地帯になってしまってます。
阪急バスもかなりも密接にネットワーク組んでますけどね。
そうですね。
この辺こんなとこまで来とるかいうとこまで行っとるからね。
そうですね。
はい、
例えば茨城から石橋ね、池田石橋の無数バスあんな阪急バスとか走ってるのもちろん全く走ってないわけではないんですけれども、ちょっと手薄なエリアということになるかと思います。で、ちなみに今、はい、阪急や JR の高槻であるとか茨城ですね、あるいは山崎とかあの辺りって京阪バスがやってきているのはご存知でしょうか。は
い、赤と白の。
そうです、赤と白の京阪バスが。
ですね、いいですね。
そうですね、あれちょっと明るいバスですけども、うん、あれは茨城とか高槻を結んでいるのは枚方ですね。
枚、はい、
方から京阪バスがやって
きている。枚方っていうのが、はい、ポイントがあるんです
が、そうですね。で、山崎の辺りは淀の方からやってくるバスが、京阪バスが走っておるんですけれども、競馬場バスとかもね、京阪バスが阪急沿線、JR 沿線と結んで臨時バスを、
は
い、走らせたりしてますけど、あれはやっぱり、昔が阪急京都線がその京阪電車のエリアだったっていうのの名残やと思うんですね。なんでここ京阪が走ってるのかなというと、昔は両方とも京阪やったんですね。阪急も京阪やったし、
そうです
よ、まあ、京阪もちろん京阪だったんですけど、まあ、そういう名残でおそらく京阪と阪急を結ぶ間のバス路線っていうのは京阪系列のバスが走ってるのかなっていうふうに思います。
まあ目の前から生地が飛び立つっちゅうんですが、目の前からポトッとなんかが落ちるというようないい話でしたね。
はい、よくわからんけど、
まあ、はい、言うてるもんもわからん。
わかる人だけわかるね。
まあ、わからん、ほとんどわからん。
余計わかりにくい。
本人もわかって
ん。まあ、高槻と平方結ぶバスなんで、ロスバスね、すごいドル箱になってますね、京阪バスの高槻市と、阪急高槻市と平方の間なんか 1時間に10分間隔ぐらい。で、JR と平方の間も1時間に3本ぐらい、20分間隔ぐらいになってます、
ね。ということは、淀川をもう横断するという、はい。
そうですね。淀川の平方大橋を渡って、平方公園の脇を通って、
平方行ってます。この千住からもね、高槻とか茨城行く阪急バスがあったんやけども、それがほとんどなくなってもて、
そんなんあったんですか。
僕乗った記憶あるんですよ、多分間違いないと思うんですけどね。
ま
あ、だからもうここから直接このなんちゅうか高槻行くバスとかね、
はい、
茨城行くバスとかがね、
はいはい、
ほとんどなくなってる。吹田はなんとか残ってるんですけど。
ああ、そうですか。茨城はあっても不思議じゃなさそう。
高槻おかしいですか。
まあ、結局、まあ、モノレールできたりとかなんか、
まあ、そうですよ。高槻はちょっと取り消します
ね。すみません、高槻はすみません、あったかもしれません。
いやいや、ちょっと怪しなってき
た。まあ、7割嘘ですからね。
7割嘘。
田部さんの言うことは7割本当。文雄君の言うことは7割嘘。
かなり怪しいです。はい、すみません。
そういうもんがやってるんやから、間違いのない放送ですよ。
そうです。
どんな話かよくわかんないですけど。はい。まあ、そんな、大阪府内では唯一の公営バスになった高槻市営バスですね。というとこからえらい脱線していきましたけども。
次は出ません。
はい。次は出ません。はい。で、一応今のところ営業キロは125キロ余りということになっています。
すごい。
はい。で、バス171台を持って、24のバス路線を運行しているということになります。で、一番距離が長い系統ですね、
はい、
どれぐらい系統距離あるのかなっていうのがあるとですね、これは JR の高槻駅の北口から出てるバスなんですけれども、エッチだエッチだと北上していきまして、
はい、
京都市との境の近くに中畑ってところがあるんですね、はい、そこまでを走っているバスでして、片道20キロ余りあります、
はい、往復40キロですか。
往復40キロになります。運転手さん大変、まあ1日数本しか走ってないんですけどもね、
運転手さんがきついですね、
はいはい、でまあ、その中畑といったところの他にも、例えば杉尾とか二両とか高槻の北の方に出してバス
が5両があるか2両もあるんですね。
ああ、5両か2両か、あ、そうですね、字は違うんですけどね。
あ、そう、ごめんなさい、
はい、量は料金の量です、2両、はい、はい、まあそれで貸し、いわゆる昔の貸し田ですね。
貸し田は行ったことあるんですよ。
貸し田、はい、貸し田って覚えておられるでしょうか、はい、高槻が、高槻は大阪府なんですけれども、樫田という地域はもともと京都府だ
ったところですね。京都から
奪った、はい、奪ったというか、樫田の人たちが高槻と合併したいなという話も、そうですね。
これなんか初めの頃の確か、
まあ、この授業に
ありますか、多分1回目の話でさせていただいたかなというふうに思うんですけれども、ね、まあ、昭和33年にまあまあ相思相愛ということで、
はい、
樫田村が高槻市に合併されまして、まあ、今樫田のあたりも高槻になっているんですけれども、はい、そこの方面結ぶバスですね、これが非常に長距離走るバスということになるかと思います。
一回ちょっと乗ってみたいですね。
そうですね。面白いかと思います。
多分よ、こういうとこは。
1時間ぐらいかかるんじゃないかな。
値段もそれなりにするんですかね、最終点も。
値段はいくらするんでしょうね。
20キロも走ってたら、まあまあね。
まあまあすると思います。
多分一律運賃じゃないような気が。まあ、ちょっと
わかんないですけど。1000円ぐらいか。
いや、そんなせん、そんなせん。1100円とか1200円ぐらいちゃう
か、まあ、そんなにはしないかなと思います
ね。720円ぐらいか
な。我々でも乗れるな。
我々一体どんだけの。
どんだけの貧困家庭や。
いや、本当にね。うん、まあけど、まあとりあえずそういう路線があ
ってですね。
はい、あるということですね。はい、
そうです
ね。
ちなみにこの路線ですね、まあ、まあどんどん高槻の北の方に行くんですけれども、一個興味深いのがですね、
中にばっかり。
はい、ありまして、実は一部京都市内を走っておるんです、ね。
面白い。
京都市内、
京都市内を走ってるんですね。あの、まあまあ、道と川の関係ですね、
はい。
道が川を渡ってしまったら、実はそこは京都市だったというだけの話ではあるんですけど。
それでも面白いじゃないですか。
実は高槻市バスは、
ね、運転手さん言うてくれはるから今京都市走ってますよって、
ね、
そんなサービスないやろな。
そこは毎日乗ってる方はなかなかないとは、ね、ほとんど毎日乗ってある方ばっかりなんでないとは思うんですけども、うん、京都市内を走ってるエリアがあります、
はい、
まあ、昔はあの長岡の方とかのバス、亀岡までバスが行ってたりしてたみたいなんですけどね、
は
い、その旧の樫田村を越えて亀岡の方まで行ってるところがあったみたいなんですけれども、まあ今はもうその旧樫田村のあたりまでが終点ということになっています 。
なんかあのあたりになると阪急バスとこう交わるところあるみたいな感じもしますね。山奥で、
あ、そうです。昔野瀬の方とか笹山行く阪急バス走ったりしてましたけど、まあ、ただちょっとここはエリアが違いますけど、
はい、
ちなみにこのあたりって昔が日の出バスが走ってたエリアみたいで、
日の出のエリア、
まあ、阪急さんはあんまりおられなかったのかなという気はいたします。ちなみに中畑までだいたい50分って書いてますね。はい、は
い、すごい。
あの途中まではもうバンバンバンバンバス走ってるんですけどね、あのもう本当に北の方に行くバスは1日3本とか2本とかそんなレベルになってきます。
それでも運行してるのも偉いです。
そうですね、まあまあすごい超ローカル線ですね、田舎の汽車並みのローカル路線ということになります。ちなみに、本当はさっき言うべきでしたけども、高槻市バスの停留所は260あるそうです。結構市内全域に
バラバラされ
るなという感じがします。
はいはい、
まあ一応あのトータル、路線トータルでいくと黒字にはなってるようですね。
はい、そうやろうか。はい、いろんなこと言うけど。
まああの補助金とか入ったりしてるとこあると思うんですけどね。はい、ちなみに、平成29年度の輸送人員。
はい。
約2000万人、1937万6943人
と。うわ、すごいですね。
なんかちょっと中国の年並みやな。
2000万人。
2000万人として365日、計算がすぐできません。1日何人やろ。まあいいや。まあまあ結構、まあまあ利用されているのかなというふうに思います。収益がこれ、単位が31億9024万円か。というような営業収益になっています
。1日ね、54,794円。
すごいですね。
はい。
まあまあ、だから利用されている
。5万5000ぐらい。
はい。
1日。
まあ結構な。数の利用者かなというふうに思います
。さすが高槻。
いや、まあ、まあ、いろんな意味で高槻ってのはすごい、
まあ、この萩野省から乗る人は多分1日2人ぐらい。
2人ちょう
だい。まあ、椅子の必要なおばあちゃん。
さすがに
おじいちゃんかおばあちゃん。
かしだむら行く方のバスよりは本数がこの萩野省のバスではありまして、まあ、1時間1本ぐらいはまあ確保されているような感じになってます。まあ、ちょっとただマイクロバスに、まあ、お客さんが少ないってことと、まあ、あと道幅が狭い、はい。いいということですね。
それとは違うに注意ということですよね。
はい、よくわかりません。
看板に書いてました。
はい。はい、というようなことで、まあそういう高槻の CA バスの外況をちょっと出して、
面白かったですね、
お話しさせてい
ただきます。これもいつまでね、高槻市バスがあるかどうかっていうのもちょっと気になるところですけどね。もしかしたらもう僕らが放送した2年後ぐらいにはなって
もらえない。そんなことはないと思ってます。
ただ民営化するという話の民営化の身の字も聞かないんで、多分まあ、当面は。
民営化するってもちょっと。
うまみがないかもしれない。なバス会社的に
というよりも、
もしくは阪急が狙ってるかもしれんだよ。
ね、阪急さんもしかしどうやろう、運転手さんも不足してるし、
いや分からんで、
うん、まあその辺は、うん、皆さんの想像に任せましょう、は
い
は
い。というようなちょっと萩野省のバス停の話からちょっと脱線いたしました、はいはい。では西国街道を、高槻駅の方に向かって、高槻の方に向かって歩いていきましょう、はいはい。先ほど申し上げた通りすごく狭い道です。
曲がりくねって、
曲がりくねって狭いです。見通し
途中でなんかミミズのね、なんかお腹みたいになったり膨れたりへっこんだりするんですよね。
見通しも悪かったですね、はいはいはい。車もすれ違いませんし、細いところだったら我々歩いているのも、ね、車が抜いていくのもちょっとしんどいんちゃうかなみたいな。
人の家の玄関まで入ってですね、身を守らなあかんような部分のとこもありました。
ありましたね、はいはい。でまあ、ちょっと多分この辺まあまあ古い集落なのかなって感じしますけど、立派なうち
は豪邸が多かったですね。
豪邸もありました。ちょっと残念ながら廃墟になってしまっているような家もありました。ちなみに鉄平さんいきなり振りますけど、この辺ってよう走ったことがあるということもお聞きしたんですけども、
ね、はい、いや自転車ですね。
自転車で
行った、はい、バイクでも行きましたけど、
変わってます？
そうですね。萩野省のあたりは非常に路面が綺麗になってまして、僕が走ってた、まあ、10年15年ぐらい、もうちょい前かなぐらいは、なんか配管工事の後でものすごいデコボコ路面がしてましたね。で僕
結構下水やろな。
そう、僕、まあ、下水とかガスとかそんなやと思うんですけど、そうなんですよ。で僕が走ってた時は夜中もあったんですけど、夜中はもう真っ暗で、
もう狐が出てきそうな感じや
った。だからね、渡ったことない人やったら、そのここで道路がこうしぼむとか広がるとかっていう感覚はないんで、地元の人しかもう 100% 通らん道ですね、これは。
なんか暗がり峠みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。いや、暗がり峠よりもね、こっちの方が
厳しいか。
うん、そうです。まあ、平面なんで、みんな結構車飛ばすんですけど、だから僕なんか自転車やから余計ね、
余計ね、
ちょっとヤンキーみたいな車も多いところなんで、煽られたりとか、そんなんもありまして、まあまあまあまあ、おもろいところですけど、ちょっと自転車で撮るには、まあ車も含めてしんどいとこかなって思いますね。相当狭いですから、道が。
はい、僕は40年近く前、バス乗って、車掌さん乗ってバス乗って行ったって言います
ね。車掌さん
が
ね、
そうです。実は自転車でも走ったことがあるんです、その看板金のところで。あるんですけど、でも、よう小学生そんなとこ走っとったなって今なると思います
ね。まあ今よりも交通量が少なかったかもしれないですね。
かもしれないです。まあでもまあまあ来てたような記憶はありますね。僕親やったら子供がようこんなとこ走らせ
る。ちょっとお父さんとお母さんのね、はい、常識を疑いますね。
うわ今疑われた。40年後に疑われた。
それは放任しとってええんかという、この大事な息子を。
不動67号線らしいですね。
あ、そうですか。
はい、この辺りの西国街道。
僕はね、20歳、20代の終わりにここを走っとったんですよ。
あ、そうなんですか。
京都に住んでる時ね、はい、深夜放送の仕事始めたでしょ。
はい、
20代の終わりに、
はい。
その時に朝5時に終わるんですよね。
はい、
はい、あの占領下で放送が、はい、それでタクシーが待っててくれはって、はい、で京都までこの道を走って
この道走ってあったんですか、
はい、今ディレクターの一人がね、はい、この道の沿線の人やって、
あ、そうだったんですか、
帰る時俺も大沼さんにしてやってんけど一緒に行くわ言われて、あ、それは遊んでよろしいな言うて、ね、二人で雑談したから、
はいはいはい、
あの朝の5時、
あ、それは面白い
ですね、その時の道ここすごかったと思うんで、おそらく、まあ、この先も多分その大山崎とか島本の方も多分
京都で入るところ、
いや、まだもちろん JR の島本駅なんか、
ね、
全然ないとない時ですし、それはすごいすごい時ですよ、
もうずっとしてられんかったお
前、いや、だからその時ね、文雄君はもうちょっと鉄道に興味あったら、
そうやん、
結構あの阪急の高架下とかも何回かこうくぐるんで、ちょっと見といてほしかったですけどね、
いやー、その頃まさかこんな仕事すると思わなかったし、こんな博士と出会うと思ってなかったんで、もう今から後悔しても遅いな、
田部さんは多分その時まだ生まれてなかったんじゃないかな、
まあ、生まれてない、
文雄君が20代の
頃から、万博の頃から始めたよね仕事、あれ、うん、わしがさ初めて1年ぐらい経ってから
前にや
って
る、ちょっと待ってください、そうです、僕が46年ですからね、
俺45年から始めてその放送の仕事をな、ま、でそのとまた、ね、取材でもねここね何回か僕はあれ
京都で歩
いたことあるんです
よ、やっぱサントリーのあれですか、いや山崎とか
あの辺り通って、ウイスキーのあたりとか、ほんであのほら下関まで行ったやんか、
うん、
その時も行ってるしね、ここ京都から
2号線というか山陽道を通ってな、そうかそうか、
まあだからこう忘れられない道なんやけど、やっぱりだいぶ忘れてますね
そまあそんな話 もだいぶ覚えてなかったです、お互い
にさ割とね西国街道ちゃん3人とも縁があって、
お前さん意外とね関係ありましたね、
おもろかったおもろかった、
はい、ということで、まあその細い道をとことこと歩いていきます、はい、車に気をつけながら歩いていきますと、はい、まあ、道がちょっと上り基調になってきましてですね、はい、上り坂になってきまして、とことこっと歩いていきますと、橋が見えてきましたね、
はい、
橋が見えてきまして、はい、まあ、あの、日用川っていう川まで
立
ち着いたなって感じですね、でここの橋だけどうも新しそうでですね、うん、ここだけなんか道幅がめちゃめちゃ
広
か
ったですね、
イラストもありましたね、なんかイラストがあって、なんかレリーフというかなんかみたいなのがあって、うん、なんか大名籠担いだお供の方がエッサエッサとなんか歩いてるような形
で
した
ね、三軒交代に疲れたんですね、
そうですね、
これ見てます
とね、西国街道がそうですね、あの京都からあの大阪よりもっと西の国方の国に帰る人は多分この道をまあ、エッチだエッチだ歩いてたんかなと思います、ね、ど
っかから、
ま
あ、大阪でも入ってからここ来はったかも分からんし、
ずっと歩いてた
かもしれない、山陰地方かも分かりませんね、歩きはったかも分かりませんね、
はいはい、というのはまあまあ多分まあそういう人たちが通ってたんだよということをまあまあ伝えるような、まあ、
歴史の証言
になりました、
全然なかったです昔は、はいは
い、まあ、あの平成7年4月竣工って書いてますんで、ね、まあまあ阪神大震災の年ですね、
はい、
に竣工した橋がありまして、まあそれはそれでまあそれといたしまして、この、うん、橋を渡るところ日与川ですね、日与川のところに実は、はい、JR の踏切がございます、
はい、はい、
西国街道からひょっと左の方を見ますとですね、うん、大阪に向かって左の方を見ますと、ね、うん、踏切がありました、
ヒノキという尻尾の方ですよね、
あ、そうですね、あ、字はそうですね、ですから、はい、木辺に合うっていう字と、はい、ここの方に変わり日与川っていうんですけれども、そこを電車も鉄橋でまたいでるんですけども、はい、その鉄橋のすぐ脇に踏切がございます、
見晴らしの踏切でしたね、
そうですね、はい、あの日与川踏切ということで、福福線の線路が、すみません、踏切が複線の線路を横切っているという形になります、
はい、
バンバさんおっしゃってくださったように非常に見通しがいい踏切で、はい、高槻駅の方に向かってまっすぐ直線がずらっと伸びてました、
ね、
うん、京都型はちょっと行くとカーブが見えたりするんですけど、うん、まあでもほとんど概ねまっすぐの非常に見晴らし良好といいますか見通し良好なところがありまして、
はい、
まあ、高槻の方に見ますと高槻の駅前に建っている高層マンションがもうスラッと建っているのも見えたりしまして
ですね、そうですよ、
あのなかなか気持ちがいい踏切かなというふうに思います、
まあ、僕はこれ気づいたのは警官の人がね結構まあ僕らの後どこどこ来てはったんですけど、
いやあの人ね、あれですよ、柏原、下2番か1番ぐらいの時からなんか僕らの近くおったんですよ、
何かずっとね、うん、なんかあの僕ら尻尾みたいなについ
いやで僕は警備員さんを思ってたんですよ、
いや違いますよ、
でここ の,
大阪府警の
ここの日与川踏切で初めて大阪府警のスクーターのおっちゃんってのが分かったんですよ、うんうん、
兄ちゃんでしたね、若い人やった、
俺らの後ついとったんか、
いやいや、まあ、なんかまあそんなことようあるじゃないですか、前も一緒にあの
神戸 目線かな、
ミリの他とかはずっとしばらく、あの、尾行というと、まあ、そんなええもんちゃうけど、あと、まあ、来はったり
して、ね。まあ、日曜でしたけどね、僕らも歩いてたんがね。
ちょっとまあ、僕らもなんか、やっぱり一瞬怪しまれる部分もあるんかもわかりませんね。
まあまあ、これね、あの、踏切の横断の棒に頭ぶつかりそうになっとったりとか、ふみおくんしてましたから、
あれは向こうの、
ここでね、この人、この人
ですよ。警察官なんか言われるか思って走ったんですけど、間に合わんかったですね、これ。
はい、まああの、で、まあその日和川踏切、警察官が向こうで、こっちのチラチラ伺っている日和川踏切ですね、はい。道幅自体は、まあ車が一応すれ違えるぐらい、ギリギリすれ違えるかすれ違えないかぐらい
で、ね。ギリでしたね。
下手したらはまりますね。
はい、ですね。で、あの人が一緒に、車すれ違いながら人を渡るのはかなり苦しいぐらいの道幅だけでしたね。
デリケートな幅ですね。
はい、うん、で、まあ、あの、そういった、さっき申し上げた通り、日和川を渡る鉄橋すぐ脇に当たる踏切なんですけども、はい、あの、実は、あの、日和川のこの鉄橋の足元ですね、橋脚が、うん、これまた実は明治時代に作ったものの名残ですね、レンガ積みがありましてですね、
ね、
まあ、ちょっとそれも明治の名残がここもちらっと残しております
。下、覗きました、ここは。はい。
はい、というような形で踏切と、その横の、鉄橋の橋脚を眺めましたところで、
はいはい、
そろそろお時間でしょうか、
ね。そうですね。はい、ちょっと、はい、そうですね。まあ、この後実はもう一個。多分すぐ残ってるんですよね。
そうですね。もう一個
もう出るかいな思ってね、僕ドキドキしてたんですけど、ちょうど時間ですか、
たどり着きませんでしたね。どこで脱線した
ん
です
か。これはやらんとみんな思いますよ。
やっぱ高槻市バスぐらい脱線しましたね。あ、まあ、バスやから脱線はないんですけど。
まあね、脱輪があったんですね。
そうそうそうですね。もちろん道が狭すぎて脱輪してしまいまして。はい。なんで、また次週ね、次週、まあもしかしたらもう最後になるかもしれないですけど、もう一個、
山の山があるんです。
すごい踏切が JR の方に残っておりまして。
そんなことがあるんかと。
ですね、はい、
世界でも、まあ、珍しいんちゃうかなっていう。いや、
これはね、人権の人っちゃいますか、はい、
そうですね。
なんで人権ですか。
はい、はい。
タムさん、申し訳ないですけど、また来週も。
すいません、長々
と。ご来局いただきたいと思います。
もう、ありがとうございます。
はい、
楽しいんです
よ。いや、ほんとね、今週も、ほんと、高槻の知られざる、まあ、バスも含めたね、鉄道の姿を垣間見ることができました。
もう皆さんにね、タムさんのその資料を見てもらいたいんですが、このもうなんか百科事典をね、2冊ぐらい切っちゃってきたよね。
そんな大層なもん
ね。資料を見ながら、しかもちょっとまあ目が悪くなったとかもおっしゃってましたけども、もう3センチぐらいのところまで
近づいて。もちろん文字大きした方がいいかもしれない。いらんこと言いましたけど。
それはあのね、自由ですけども、はい、本当はありがとうございます。
いや、こちらこそすみません、もう長々とお話ししまして。
話がおもろて、はい、本当に当たりコーナーです。よろしくお願
い
します。
あ、もう当たってください、本当にもう。
はい、ぜひ皆さん次週もご期待ください。はい、というわけで今週はタブ鉄大学のタブチャブル教授ゲストに来ていただきました。ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。はい、
さあ、この後は一週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介コーナーです。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは、長野支局、バンバ鉄平と、
はい、先日本局のバンバ文雄です。
はい、今週はですね、大阪と長野をスマートフォンで結んでおります。
面白いですね。
そうですね、あの、うんうん、ね、スイスとはやったことあるんですけど、まあ、長野もそうか、2017年に1回やってるんだな、うん、2回目ですね、長野支局っていうのは。
うん、あの時は確かスカイプでやったんちゃう、私、今日だから。
そうそう、あの時は、ね、インターネットを使ったんですけど、今日はですね、ちょっと、インターネット回線があまり芳しくないということなんで、うん、電話で繋いでおります。うんうん、
はいはい。
また
電話は初めてやね、はい、こんな長い時間、
ね。そうですね。また詳しくはですね、はい、皆さん今週のオープニングの JOBBB ニュースを聞いてくれた、まあ、私がなぜここにいるのかっていうのは話してると思います。
うん。
というわけで、まずはですね、文雄くんのガラゲーに、あの方からお便りが来ております。
はい、そうですよ。あの方ですよね。
はい。
それじゃあ、あの、ガラゲーのお便りをこれから読ませてもらいます。
はい、お願いします。
はい、はい。強烈に冷え込む日が続きますが、お風邪など召されず、お元気でお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
さて、うんね、今年も早々から楽しい放送ありがとうございます。
はい。
お料理コーナーではよだれを拭い、お料理コーナーではよだれを拭い、顔面食の話では驚愕し、うん、お便りコーナーでは、万葉の時代に思いを馳せ、あるいは鬼あざみに戦慄し、
はい、
自分のお話のことが話題に出てきたら恐縮し、番組を聞いていたら時間などあっという間に過ぎ去ってしまいます。 うん、どうか番組の時間短縮などというような不毛なことは考えず、今まで通りのペースで続けていただきたいと思います。
あ、なるほどね。
で、かっこして、はい、そういえば、はい、自分が出ているところは聞いていません。ね、嫌なもんですよね、自分の、僕も、あ、もう本当にそんなんであんまり聞いてないんですけども、自分の出ているところは聞いていません。
なるほど。
時間が短く思えるのはそのせいかなと書いてありますね。あ、
なるほどね。確かにそうですね。は
い、ごつ、この頃、力演で長く喋っていただけるのでね、あれ、省略すれば多少短い感じがするかもしれませんね。
まあ、タムさん、だいたい1時間ぐらい毎週喋ってくれてますから、今週も 1時間喋ってくれましたから。
止まりませんもんね、あの、喋りというのがね。
はい、来週も続きますから、皆さん。
お話が上手になられて、リズムに乗られてですね、
はい、
もう本当に超速の進歩をしはったと思いますけども、
そうなんですよ。
まあ、それはそれとして置いといて、
はい、
そうやって楽しく番組を聞いて、いたところ、突然
ほう、
何々刺激の謎の話が出てきたの、出てきたのでたまげました。
ああ、でね、タブさんに質問がありましたもんね。
質問がありましたね。
はい、
その時の自分の反応は苦笑いしつつも、いそいそと理由を調べ始めるという、まさに哲平さんがおっしゃっていた通りのもので、
そうですよ、う
ん、自分でも笑ってしまいました。
そうです、僕予言しましたから、アタブさん今笑って、ね、喜んで調べてますって言って。
ああ、苦笑いしながら喜んだとか言われますけども、これあの、上門さんの質問やったんですかね、確かね。
そうですかね、ちょっと覚えてないですけど、
うん、はい、うん、確かそうやったと思いますよ。なんとか刺激ということ、うん、いや、ちょっと私も怪しいな、まあ、そうしておきましょう。
適当なこと言うとろ、ほんまに。
いやいや、もう一週間長いもんやからすぐ忘れるんですよ、ね。まあ、
確かにな。うん、
それはともかく、
はい、
田中さんの旧京阪系列路線のみに〇〇市駅という名前がついて、
田中さんやん、それ。
田中さん、
早速間違えとるやん。
すぐに出てきましたね。もうちょっと後で言うたらよかった
です、ね。
ほんまやな。うん。〇〇市駅という名前がついているというのは鋭い、観察だと思います。ではこれをベースに自分の解釈を、点々点と思ったのですが、実はまだ、結論は出ていません。
あ、そうなんですか。
一時ですね、
はい、
写真を見れば理由の一端が見つかるのではないかと思っていたのですが、
はい、
それでは面白くないので、
はい、
NHK の番組、チコちゃんに叱られるの、多分そうだったんじゃないかな劇場ばりに、独自のストーリーを考えていますので、
なるほどね、
しばしお待ちください、
うん。そうですね、いろいろやっぱ考えてあるんですね、タブさんも。
ねえ、まあ、大放送局の放送を聞きながら、
いや本当
自分の喋る技術を上げてくれてはんやと思います。
僕らとしては嬉しいですね。そういう新しい風がいっぱい入ってくるんで。
そうですよ。もう、勉強してくれてはってね。もう、タブさんなしでは運営できんぐらいになってきましたけども。
まあ、そのね、はい、その通り、本当ずっとタブさん毎週出てくれてますから、今週も、はい、はい、高槻鉄道散歩の6で出てくれましたから。
そうですよね、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。
お便りもうちょっと続きます。
どうぞどうぞ。
はい、あと、こんな遠大なテーマをメールだけで論じるのはもったいないと思いますと。できればこのテーマに関して出演の機会を与えてくださいと書いてますね、
は
い、
あ、その C の高槻市駅とかね、
はい、田中さんの提案に対してですね、
はいはい、
ちょっとこのメールだけで解決するのはもったいないすぎるということで、
なるほど、
出演して話をした方が納得できるというようなことですよね。
あ、
それでこれからもうちょっと続きます、
はい、
出演料は大幅にサービスして30万円ではいかがでしょうか。
ちょっと待ってください、ね、何ですかそれ。
というアホなメールも書いていたら、間もなく、会社に到着ですと。
あ、よかった。
地下鉄乗ってる時間がなくなってきたということでしょうね、
はい、
そんなんで、今週の放送も楽しみにしておりますということで、はい、朝もいただいたメールであります。
はい
はい、ということで、これをトップにこれから、まあ、できるだけたくさん紹介したいんですが、今日は短縮タイプですのでね。
そうなんですよ、
皆さんお読みすることはないと思います。
あのね、もう事前に言っときますわ。すごい今週いろいろお便りいただいたんですけど、ちょっと先ほど言ったように、私、てっぺが今、長野支局にいる関係上ですね、ちょっと短めの、はい、お便りコーナーになりまして、
ですね。
はい、先に申し上げておきますけど、ジュエリー上島隆さん。
はい、
今日ね、すごいいいお便りをいただいてるんですけど。
いつも力作ですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、
すごい力作
です。はい、 ちょっとその短縮の都合上、来週に回させていただきます。
あ、すいません、あの、ご了承いただきたいと思います。まあ、
タカさんやったら怒らないと思うので。
あ、まあ、分かってありますからね。
そうなんですよね。はい。はい、というわけでですね、今週はまずタブさんからで、で、次はですね、はい、まあ、そのタブさんのお便りにも出てきましたが、豊中市の田中さんですね。
あ、ありがたいですね。はい、
タイトルがですね、はい、年末の番組と書いておりまして、
はい、え、何ですね。
年末の番組ですね。
あ、わかりました。年末番組。はいはい。
はい。田部教授の高槻鉄道散歩、いよいよ佳境に入ってきましたね。3回くらい聞かせていただきました。3回聞いてくださった。
あ、もうね、中には2回も3回も聞いてくれてある人がおられまして、田部さんもほんまに恐縮してありますよね、いつもね。
高槻市駅と神巻駅の間、特に日与川より京都方面は、確かにあまり人家、はい、に人家が少なく、高槻という大きな町なのに、田畑が多いですね。
うん、あ、そうですね、はい。
バンバさんがタヌキイブシと表現された野焼き、アパートの色が変わるぐらいの野焼きって一度見てみたいものですね。
ああ、あれはまあすごかったですね。
あれ本当すごかった、はい。次回も楽しみにしています、
はい。ありがとうございます。すみません。
先週のお便りコーナーで、
ええ、
何人かの方が紅白について言及されていたので、私にも語らせてください。
あ、これ、あのね、実は今週のね、
はい、
FM 線でもちょっとそんな話しようと思ってるんですけども、
あ、そうなんですか。
あの、ちょうど1回になりますので、あの、田中さんのご意見もまた紹介するかもわかりません。
私は高校生ぐらいの頃から流行音楽というのに興味がなくなって、ヒット曲というのをほとんど聞かなくなり、
あら、
アイドルというものにも全く興味がありませんでした。
あの、ちょっと私に、あの、似てありますね、悪いとこが。はいはい。
だから紅白というのは、その頃からほとんど見ていません。うん、
はいはい、うん。
それでも昨年の大晦日は、ちらちらと見ていました。
なるほど、はいはい。
見ていて驚いたのは、ほとんどの歌手のバックでダンスが行われていたことですね。
やっぱり僕と同じやな、はいはい。
中には歌っている人より踊っている人の方が目立っている場合もありました。
うん、それ、はい。
天童よしみのような演歌の王道を行くような人にもバックでダンサーが踊っていて、正直うんざりでした。
ああ、やっぱりそうですか。いや、僕も間違ってなかったな、はいはい。
そんなにダンスを入れたいのなら、紅白ダンス合戦にすればいいのになと思います。
うん、ただ
それや。さすがに見るに耐えられない状態になり、うん、途中でやめました。
そうですか。
なるほど。
いやー、うちとこ放送聞いてる人はみんな変わってますな
ぁ。ね、やっぱりちょっと変人が多いですね。
いやいや、これがまともなんです、本当皆さん。世の中が変なんです。
あ、そうなんですか。
世の中が変なんですよね。
あ、なるほどね。まあ、それは安心しました。
上門さんも100倍で飛ばして言ってましたよ。
言うてましたね。あれ、まあ、嫌味でしょうね。要するに見てないってことですよね。100倍っていうのは。
100倍というのはちょっとナンバーの人がね、あの、目が言うと思って見られますよね。
そうです。てか、そういう倍速ってね、DVD プレイヤーにあるんかどうかもわかんなかったですけど、まあ、それは、ね、いやいや、まあ、置いときますけど。もう一つ。
はい。
紅白以外、年末に見た番組で印象に残ったものがあります。
うん。うん、ほ、うん。
それは12月30日 TBS 系列で放送された報道の日2018世界が激変した30年という番組です。
ああ、これは硬い番組ですね。
6時間もある番組なので全てを見ることはできていませんが、録画して飛ばし飛ばし見ました。
はいはい。
主に平成になってからの30年間の日米間の様々な出来事を振り返った番組です。
なるほど、はいはい。
長い番組なのでかいつまんでしか書けませんが、
はいはい、
印象に残ったことだけを書かせていただきます。
お願いします。僕ちょっと見てないのであんまり同意できないしないですけど、はい、
JOBBB リスナーは賢明な方が多いので言うまでもなくご存知だとは思いますが、この30年間だけでもアメリカは日本に様々な圧力をかけ内政干渉をしてきた、ということです。
なるほど、はい、わかります。
2つだけ例を挙げますが、
はい、
1つは、
はい、
なんか大天法って大天法って読むんかな。
おうほう。
正式には大規模小売店舗法。
ああ、大規模、あ、そういう、ありましたね。あの、わかるわかる。はいはい。
大規模、うん、小売店舗法を圧力をかけて廃止させたことですね。
なん、はいはいはいはい、はい。
まあ、その名前を略して大店法というらしいんですけど、
はい、はいはい。
大きな店。大店法というのは大まかに言うと、大規模な小売店を新たに出店するには許可が必要で、
うん、
簡単にはできないことになっていて、
うん、
そのことによって小規模の小売店が守られていました。
はい。
1992年にアメリカは規制緩和という名の圧力をかけて、2000年に廃止させました。
あ、なるほど。はいはい。
規制緩和と聞くといいことのように思えますが、この大転法の廃止によって、現実にもたらされたものは、全国にイオンなどの大型ショッピングモールがあふれ、その代わりに商店街はシャッター通りと化し、地方都市は疲弊していきました。
なるほど。なるほど、なるほど。はいはい。
そして新たに商売をしようとする人は、大型店と戦わねばならないから、出店するハードルが高くなり、
はいはい、
商売をする意欲を失わせました。
うん。
はっきり言って、これによって日本の活力は失われました。
なるほど。
また田舎では、車を持っていない人は買い物にも行けないという、買い物難民の増加という問題も出てきました。
なんと。
まあ、これ、あれですね、オープニングにも話しましたけど、まさに長野県のこの辺りがそうなんで、
なるほど。
言いましたっけ、ザ・ビッグっていう店があったって。
うん。
あれってまさにイオンですよね、イオン系列なんですけど、
うん、
まさにあそこも車がないと多分買い物行けないし、
あ、
まあ、便利なことは便利なんですよ。僕らみたいな外から来た人がすぐにあそこで買えるんで便利なんですけど、確かにおっしゃったように買い物難民とか増やすかもしれないですね。
は
い、
ああね、まあそうかもわかりませんね。うん、まあ、それよりもまあ大都市の周りのそのひどさが目立ちましたね、あれはね。ようわかりますね。
もう一つは構造改革要望書という名のもとの、はいはい、
うん、
名のもと日本の社会構造の変化と、うん、日本人の生き方の変化という内政干渉をしてきたことです。
ああ、なるほど、はいはい。
その中でも一番ひどい結果をもたらしたのは、派遣労働に対する規制緩和です。
なるほど、はいはい。
私は派遣労働そのものは悪いことだとは思いませんが、結果的に大きな格差を作ることになり、
なるほど。
多くの若い人に貧しくて余裕のない生活をさせることになりました。
ああ、なるほどね。
馬場さんが心配されている人口減少もこのことが大きな要因なのではないかと思います。
なるほど、なるほど。しかし、それあれですね、田中さんにこれだけのことを感じさせた、その番組というのはこれすごいですね。
TBS の番組ですけどね。
6時間。ねえ、これやったって言うんですけど、はい、こんな大事な番組を僕はまた抜かしてました。アフマヌケの、まあ、自分がまた嫌になっとる。
報道の日2018、世界が激変した30年という番組、12月30日に放送されたみたいです。
ねえ、まあ、抜かしてました、僕は。
はい。
しております。あ、これは
しかし、まだ続きます。
どうぞ。
はい、またこれらのアメリカの要望書という名の内政干渉に対して、政治家も役人も国民のためになるような抵抗ができなかったのが情けない。
本当です。
中央省庁のキャリア官僚は東大卒の頭のいい人ばかりだと思いますが、こういう交渉ごとは勉強ばかりしてきたお坊ちゃまには無理なんだと思います。
なるほど。
せめて外務省には学歴よりも交渉力に長けた人を採用してほしい。
なるほど。
はい。
ねえ。いや、本当に、まあ、なんか古臭い言い方になりますけど、みんな国を売っとりますわね。
そうですね。
情けないな。
今ネットが、ごめんなさい。
おいよ。
今ネット上では中国の脅威がいろんな人によって語られていますが、脅威は中国だけではなく、はい、アメリカにもあるということを、日本人は肝に銘じておかないと、この先とんでもないことになるかもしれません。
はぁ。
はい、というお便りでした。
いやー、渋い便りでしたね。
うん、
いやー、全く同意します。ありがとうございました。
はい、
いい便りいただきました。はい、
豊中市の田中さんでした。
田中さん、ありがとうございました。はい、
次はですね、
はい、
あ、これは前回予告のお便りいただいたんですけど、
うん、
連邦の白っぽいのさん、
はい、白っぽいのさん、はいはい、
今年は、
ええ、
元日に台風、ちょっと待ってくださいね。今年は元日に台風1号が発生していたようで。
お、そうやったんですか。はい。
今年も1号を見逃しました。
あ、なるほど。はいはい。ほう。
気象庁は台風の統計を取り始めた昭和26年以降で最も早く発生した台風となったようです。
はいはい。
これは大変な異常気象なのかもと思い、
うん、
気象庁のホームページで調べたところ、
はい、
1月の台風はそれほど珍しいものではなく、
お、そうですか。
昨年も1月3日に1号が発生しており、
はい、
さほど目くじらを立てるものではなさそうです。
あ、まあそれはかなりほっとしたんですね、それは。はい、
さて先週お知らせしました特急サザンの後面展望のお話です。
はい、
例によって南海尾崎駅近くのコンビニでビールを買い、
はい、
iPhone で空席状況を確認すると、
はい、うん、
最後尾車両の最後列、
うん、
海側、
うん、
かっここれは車掌側と書いてますね、海側かっこ車掌側の窓際が空いておりすぐにゲットしました。
はいはい、
当初、
うん、
後面展望するつもりではなく後ろに気兼ねすることなくフルリクライニングさせてビールを飲みながら読書を楽しむつもりでした、
うん、なるほど、はいはい、
が乗車してすぐ、
うん、
車掌さんが運転席側に立っていることが分かり、
はい、
先日は運転席側の後面展望にくじが、しくじりましたが、
はい、
今回は車掌側で後面展望をしてみようと思いついたのです、う
ん、はい、
ちょっと待って、これ資料01って書いてるんですけど、何のことだろうこれ、ちょっと待ってくださいね、
うんうん、
どれや、これか、資料というか写真のことか、
うん、
01ってどれだろうこれ、ちょっと待ってくださいね、これか、文雄君に送った写真ですね、
はいはい、
車内の、席の写真です、
はい、うん、だいぶ乗ってないガラッとした車内でしたね、
そうですね、
はい、
ロックを解除して、
はい、
座席を後ろ向きに反転させ座ってみると、
おお、
これがなんとよく見える、
おお、
はい、
よかった、
メーターパネルも何もないので、
うん、
景色が見える見える、
うん、
これ要するに一番後ろの車両の、
うん、
っていうことは、ちょっとこれ僕あんまよく分かってないですよ、実はこの後面展望っていうのが、
まあ乗ったことないからね、その車両にも、はい、わしは
リクライニングさせても見えるほどですと、はい、
おー、
ああこれ、ああ意味分かりました、だから結局その最後尾の、
うん、
最高一番後ろの車両の一番後ろ、いわゆるその車掌さん側に座って、
うんうん、
で、
うん、
リクライニングシート反転させて、
うん、
でリクライニングさせたら、
ええ、
要するに後ろを向いたまま走ってるみたいな感じになるんですね、
まあそう背中引っ張られるみたいな感じな
んで、そうそう、多分で車掌さんのカバンは見えるけど、うん、今ね写真見てるんですけど、その、うん、撮ってくださった写真、うんうん、カバンが
左側に映ってたね、確か、
そうそうそう、はい、ただ、うん、パネルも何もないところから景色が見えると、
うんうんうん、
そういうことやねんね、
そういうこと言ってはんのかな、
そういうことです、これ多分写真ね皆さん見てないとわからないと思うんですけど、
うんうん、
なんかまあ今の
僕、まあ、うん、はい、どうぞ、
車掌さんも手慣れたもので、
うん、
扉の開閉時以外は、
うん、
運転席側に立ってくれて、
ああよかった、
あ車掌さんのカバンが少し邪魔とはいえ、快適な環境でビールを楽しみながら、ナンバーまで移動できました、
ああそれは車掌さん偉いな、
う
ん、
そうやな、
うん、ちゃんと分かってはね、そういうマニアックの人の気持ちをね。
これちょっと、これね、僕ちょっと、もしこれ想像できない人がいるかもしれないんで、一ついい例え思い浮かびました、今。
お、
昔キョンシーっていう映画あったでしょ？
おい、俺大好きよ。
いや、まあ、あれでね、あれで、
うん、
親方が中国全国回って、大道芸してたじゃないですか。
ああ、やってた、やった。
で、親方の使ってる馬車がね、
うん、
親方は馬運転せなあかんから前向いてるんですけど、
うんうんうん、
なんかスイカ頭とかおったやん、なんか、
うん、
ちびくろとか、うん、あいつらは弟子な、弟子、
うん、
あいつらは後ろ向いとってん、あれずっと、
うん、
後ろというか正確に言うとなんていうか、お互いがこう正面向いた感じで後ろ座っててんけど、なんかあれの後ろバージョンみたいな感じやな。ちょっとものすごく分かりにくいな。ものすごく分かりにくいけど、多分、キョンシー知ってるとは話分かんない、今の話。
ああ、まあ、一部の人は分かったろうね。
はい。運転席の真後ろで、運転席の後ろで後面展望をした時は、すぐに気分が悪くなったのに、車掌側の後面展望では終点まで快適に過ごせました。
ああよかった、うん、
まあ、やっぱそれはそのメーターがなかったりとか、なんかそういうことなんかな、
うん、かもしれんね、うん、うん、うん、はいはい、わかりました、ね、 はい。そう、大丈夫ですか、う
ん、はい、今ちょっと、すごいところで、収録してるんで、なかなか、資料が出せないです。先日、運転席側で後面展望された方は、
うん、
もしかすると景色ではなく、うん、速度計や景気を眺めるのがお好きだったのかもしれませんと。
なるほど。
前なんかそのお便りでありましたね、そんな話を。
あった。
車掌、
それほど言ったん
ね、はい、車掌側の後面展望。
うん。
逆もまた真なりではありませんが、前面展望はどうかとネットで確認すると、
うん、
やはり特急サザンの前面展望はかなり快適な様子です。
ああ、そう。へえ。
次の機会には前面展望も体験したいです。
なるほど。
まあ、これも結局車掌さん側の前面展望なんですよね。
うんうんうん、
運転席側だと運転手さんも見えるし、ほとんど前は見えないということなんですよね。
なるほど。そういうことやね。はいはい。
まあ、これなかなかね、わからない方はこれ話ちょっと通じないですよね。前面展望自体多分知らない人がほとんどなんで。
まあな。
さらにその後面展望って何やねんって多分思ってる人いっぱいいると思うんですけど、まあこれはネットとかで調べたらすぐ出てくるんで、またよかったら興味ある方は前面展望、後面展望って調べてみてください。はい。
はい、わかりました。
ここで注意が必要ですと書いてます。
はい。
両、これもう、日本語は難しいな。これ特急サザンの注意ね、必要なんですけど、
はいはい。
両展望、要するに前面展望、後面展望が快適なのは、
うん、
特急サザンでも、うん、サザンの中でも2011年にデビューしたサザンプレミアムと呼ばれる車両です。それ以前から走っているサザンは運転席と座席の間に乗降口があり、座席からフロントガラスまでが遠いので前面展望ができなくはないですが、それほど快適とは言えません。
なるほど、
はい、これ古いサザンの資料も載せてくれてますけど、
なるほど、
まあ、いわゆる南海でよく見るサザンですね。これ僕も何回か見たことある。サザンっていうか普通の南海の車両みたいなやつなんですけど、これではそんなに快適には前面展望できないということです。
なるほど。座席がまあいわば窓に近い方にあるわけはね。今の乗ってはりゃそう。今そのかな、塩っぽいさんが乗らはったのは近くにあったということやね。
いや、近くというかね、座席と運転席の間に、
うん、間に
何も仕切りがない、うん、仕切りがないっていうか、それはもちろん壁はあるけど、その間になんか乗降口があったりとかって、そういうことはないから、
うん、あった。
2011年以降のサザンはいいってことですよね。
はい。
またサザンとサザンプレミアムを比べると、
うん、
京阪特急の無料席とプレミアムカーほどの差があり、
お
同じ510円を払ってサザンに乗るなら、
うんうん、
普通のサザンよりプレミアムに乗ってほしいと思います。
あ、そんだけ違うんですか。なるほど。
ネットでチケットを取る際、空席情報を確認し、
うん、
先頭車両の座席数が64なら普通のサザン、座席数が50ならプレミアムとなっているので参考にしてくださいと。
なんとこれいいこと教えてもらいましたね。
だからやっぱり座席数少ないってことは 1座席のあれかな、面積が広いとかそういうことなんかな、これ。
まあそう、まあ、普通そうなるわな、それぞれ判断したら。
だいぶ数ちゃいますけどね、64と50ってだいぶ数ちゃいますけどね。まあまあ、それは理由はちょっと分かんないですけど。
はいはい。
運転席後ろで後ろ向きに座ってる人を見て始まった後面展望、担保は今回でお開きです。
わかりました。
これ面白かったですね、結論本当に。
面白い。非常になんていうか、細かいところを教えてもらいますから。
はい。
なんか乗らんでも乗った気分になるというのか、電車って、そのタイプが違うと、そんだけ座席が違うんかいなってことも分かるわね。
ちょっとね、理解するのにかなり想像力いるんですけど、うん、僕もね、うん、メール読みながらちょっと頭が痛くなってるんですけど、
あ、
ま
あ、
それでも最後まで読むと分かりました。
うん、面白いね、はい、発想が面白いですね。いいですね。
電車の揺れに強く、ケーキ類を見るのが好きな人は、サザンプレミアムの運転席の後ろ、うん、景色を楽しみつつ、はい、ビールが飲みたい人は、車掌側の後ろをお選びくださいと書いてますね。まあ、タブさんやったらどっちでも楽しめますね、おそらく。
まあ、両方と行かれる人やからね、あの人。
何キロ何キロで、よう言うてません、僕らと一緒に。ここは120キロですね、とかな。120は言うていいかもしれんけどね。
うん、うん、うん。
はい。以上、尾崎駅から難波駅まで、 ビールのロング缶2本を飲んでみたでしたと。
ああ、よかったよかった。
すごいですね。ビールのロング缶って2リットルですからね。なかなかやりますね。
ねえ、強いですね。ね、すごいですね。
しかも A ビール飲んでありますよ。はい、キリンの A ビール飲んでありますわ。
ああ、ほうかそう。ね、なるほど。はい、まあ、大体そのプレミアム乗ること自身がね。
そうですね。
なかなかちょっと勇気のいることですよね。
あえてですからね、510円払ってね。
うん。
すごいと思います。
うんうん、やっぱりすごい面白い方です、この方は。はい、
連邦の白っぽいのさん、はい、いつも楽しいお便りありがとうございます。
はい、いつも本当にありがとうございます。楽しんでます。
次はですね、
はい、
ちょっと待ってください。どなたにしましょうか。
うん、はい。あ、まあ、どうせ来週やりますから、
そうですね、
パッと一遍しよう
よ、もう。はい、はい。高橋克彦さん。
はい、わかりました。
いつもありがとうございます。
はい。
楽しい放送いつもありがとうございます。ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高橋克彦です。
はい、わかりました。
すでにお正月が明け通常モードに戻られている頃でしょうか。
もしもしですね、はい、
正月の3日久々に金剛山を登ってきました。
うわ、これ頂上の写真がありましたね。
交通機関を一切使わず2本足で自宅の富田林から山頂まで約19キロ、1本バケタではなくシューズを履いての登山、はい、あ、今回シューズだったんですね、
はい、いやいや、もうそうしておいてください。あんまり無理したら、はい、
情報では路面の凍結もあり、簡易アイゼンを持参しました。
はい。
午前9時半、自宅のピンポンテラスをスタート。うん、
はいはい。
登山口まで3時間。
かかった。
階段の多い、千早本堂か。
はい。
をたどります。
うんうん。
50分ほどで山頂へ。
うん、
上の方はうっすらと雪が積もっていました。
ああ、そうやったですか。はい。
海外からの観光客も意外に多く、
うわ、
山頂広場では香港からのカップルとお友達になりました。
おお、よかったですね。どこ行ってもこの海外ですね。外国人ですね。
そうですね、はいはい、2年前までは金剛山のロープウェイ駅近くにある江南荘で仕事をしていましたが、
はい、
台湾やマレーシア、シンガポールなどから雪を見たことのないツーリストが多数訪ねて来られていました。
うん、ああ、そうでしたね。はい。
雪はそう多くはなかったですが、
うん。
時折小雪が舞う天気。
うん。
山頂の気温は午後1時で0度。
なるほど。
寒いね。青空をバックに樹氷がとても綺麗でした。
うん。
10センチくらいの積雪があればスノーシューも楽しめるのですが、と。
なるほど。はいはい、
はい。はい、うん。伏見峠経由で下山。
はい、
ロープウェイ前のバス停から再び府道705線をたどって、うん、705号線をたどって下山。
え、はい、
山の下りで足がかなり疲れていましたが、超スローペースでバスルートをたどり、はい、富田林へ戻りました。
はい、交通費一切なしで行ったというわけですね。
すごいですね。登山の距離を含め、はい、往復 38.6キロ。
38.6 キロ往復
で、はい、自宅に戻ったのは午前5時半。
午前ですか。
あ、ごめんなさい、午後です、午後。
午後でしょうね。はい、5時半ね、17時30分ですね。はい。
ちょっと待ってくださいね。
大丈夫ですか？
室内がね、ものすごく乾燥してるんで、
つまり。ああ、でしょうでしょう。
暖房線とかもシャレならんぐらい寒いんで。
うん。
うん。ちょっと待ってください、ね。
お茶を飲んで、はい、お茶を飲んで、はい。
もう外今多分氷点下10度ぐらいになってると思います。
ああ、でしょうね。ここでマイナス、はい、じゃあ、普通の気温で2度言うてます、今、外は。
あ、大阪、いや、大阪でしょ。
豊中で。
はい、僕、長野県にいるんで。
そうですね、
はい、大晦日に一本バケタで環状線一周29キロを歩いた疲れとはまた違う種類の疲れ方。
あの時は
汗はほとんどかいていませんが、はい、今回は上りでかなり心拍数が上がり相当量の汗をかきました。
でしょうね、これは。はい、
2年前の今頃は通勤でほぼ毎日トレイルランニング。
そうでした。
毎日のように伏見峠経由で金剛山を走っていたのが懐かしく思い出されます。はい、
ねえ、バイトしてありましたからね、そこで。覚えてますよ。
はい。やはり山は身も心も清めてくれる場所、うん、時々山に登ってリフレッシュすることが大切ですね。
まあまあ、そうですね。ちょっと、高橋さんが言うと、ね、真面目なんです。わしらが言うと、ちょっとなんか嘘っていうのはいっぺんわかるんですけどね。
で、そして6日の日曜日、京都の鴨川エコマラソンをゲストで走りました。
はいはい。
昨年は雪がうっすらと積もった後、溶けて道がベトベトになったの。なったコースでの開催。泥を跳ねで足元が大変な状態になったのを覚えています。あ、去年はね。
うんうん、
で今年は、 これ、曇りの天気って書いて何て文か分かんないですけど、
どん天でしょ。
どん天かな、ちょ、振りがなうという
です、うん、
まあいいです。
それはまあ、どん天だと思いますよ。はい。
どん天ながら、風も少なく、気温6度でしたが、そんなに寒くは感じられませんでした。
うん。
まあ、ちょうどいいぐらいなのかな、6度ぐらいが。どうなんや、ちょっと寒すぎるのかな、6度って言ったら。
ねえ、まあ、
走るのって。
ちょっと、なんとも言えまへんな、これは。はい。
110名のランナーが10キロにエントリー。私はスターターでゲストランナー。
なるほど。
スターターって要するに、なんか、用意スタートってやる人のことかな。
ああ、あれやらせてくれるんですかね、ゲストの人は、ね。
ですかね。なんかそんな気もしますが。
その辺の習慣わかりません、僕は。はい。
鴨川河川敷の遊歩道はほぼフラットで、
うん、
昨年の台風で一部堤防が崩れて工事中のため、
うんうん、
通常は5キロの折り返すコース。折り返しコースが今回は 2.5 キロコースを2往復することになりました。
うん、
あ、2往復された。トップは32分台で大会新記録。
あ、すごい
早いね。10キロ32分だから、
うわ、嫌味な人やな、はい、
なんでやな、別にええがね、嫌味も。手作りの小規模な大会ながら、
うん、
毎回開催されるリピーターのランナーも多く、
うん、
関西のエコマラソンでは一番歴史のある鴨川エコマラソンは特に人気があるようで、
あ、
大阪方面からの参加もおられました。
あ、このエコマラソンっていうのはシステムも面白いしね、すごいですよね。
そうですね、まあ、できるだけこう、うん、エネルギーを使わずにね、人力でこうやるというね。
なんかもう、あの、電気なんかでもこう、太陽光発電車使うとかね。
ああ、そうですね。
そういうことらしいんですけども。はい、
昨年からランニング東京 .com のエコマラソンアンバサダーを務めています。
うんうん。
3月17日に第4回淀川エコマラソン。
うん。
3月24日は第2回富田林エコマラソン。
ですね。
3月31日には、第16回鴨川エコマラソンが開催されます。
ああ、またまた。
鴨川まだあるんですね。
ね、どんどんやりますね。
ね、すごいですね。
うん。
富田林をマラソンと一本バゲタで盛り上げるべく、今後もいろんなところで活動を展開してまいります。
うんうん、ねえ、まあ、富田林も高重さんが来てくれはって、まあ、ありがたいうんか、こう、ぐっとまたグレード上がってきましたもんね。
うん。
すごいです。そ
うそうそう、すごい。大会のチラシと置いていただけるお店などありましたら紹介してくださいということです。
なるほど。
またよかったら皆さん、そういうお店あったら、高重さんに知らせてあげてください。
はい、はい、お願いします。
はい、高重勝彦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、あ、来ましたよ。オフィス樋口さんです。
あ、そうですか。はい、行きましょう。
今週ね、YouTube の動画が多いんで、ちょっと、ふみおくんには見せれないんですけど。
あ、まあ、しゃあないですわ。
まあ、ちょっと、あの、文章もいっぱいあるんで、文章も読ませていただきます。
はい、お願いします。
本題に入る前に。
はい、はい。
タブ鉄高槻鉄道散歩、楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
ね、さっきも3回聞いてくださった方もいてましたけど。
もう本当に嬉しいですよ ね。
一部の鉄ファンにはすごい支持があるというか、まあ一部ではないかもしれないですけど。
いやー、それはもうこの生粋の鉄道ファンの方が好きなんですよね。
はい。
それがおもろいのがね。
はい。
本人が何も聞いとらんいうことですよね。
本人はあの、恥ずかしいんですよね、多分ね。声聞くのが。ね、自分の声。
よう分かるよ。
恥ずかしいですよね、聞くね。
これよう分かります。はい。うん、
阪急富田駅から神巻駅まで歩いていますが、
うん、
これまでに撮った動画を振り返ってみると、
はい。
これ、あの、樋口さんが撮られてるってことなんですけど、
ね、すごい。はいはい。
人身事故の動画が多いことに気づきました。
ああ、そうですか。はい。
2018年2月に神巻駅で人身事故があり、
あ、
阪急茨城市駅から帰宅しようとしたところ、はいはい、うん、改札の入場制限がかけられていました。これも動画があるということなんで、よかったら皆さん、あの、島風鉄道チャンネルで YouTube 検索してください、
はい。
そして2018年同じ年の3月富田駅で人身事故があり、
うん、
発生した時は特急列車の車内にいました。
あら、
緊急停止する信号を受信したため、小弱駅で緊急停車。
はい。
この動画を撮影した前日に、神巻駅でも人身事故があり、2日連続で人身事故が発生したことになります。
大変やな、はい。
で、これも動画があるということで、この動画では、緊急停止してから、運転再開までの様子を撮っているということですね。
ああ、そうですか。
はい。そして今年の2019年1月7日、 阪急富田駅付近の踏切で人身事故があった。
はいはいはいはい。
朝の6時19分頃に人身事故があり、朝早く茨城市内で仕事があったので、ヒヤヒヤしましたが、思っていたよりも早く運転が再開されてホッとしました。
はい。
この動画では高槻市駅に停めてあった電車の出区前点検作業かな、を撮るか人身事故ダイヤで乱れている様子を撮るか迷ったため、
はい、
かなり画面が回っているように見える箇所がありますと。みたいですね。ちょっと僕も見てないんで分かんないですけど。
分かりませんね。はい。はい、
で、本題ですと書いてますね。
はいはい。
はい。2018年は災害が多い年でした。
うんうん。
大阪北部地震では水道管が破裂した現場近くと阪急富田駅付近を撮影しました。
はいはい、はい。
これ僕多分この動画見てますね。結構 リアルな動画やったと思います。
いくつか 見たのありますよね。
そうですね。はい、
うんうん、
阪急富田駅付近の動画について、
うん、
帰宅後すぐにアップロードしなければならないという焦りがあったため、短い動画が3本だけになっています。うん、バンバさんみたいに取材慣れしていたら資料として質の良い内容になっていたかもしれませんと書いてますね。
いや慌てますよ、それは誰でもね。
あんだけの地震なかなかないですしね、水道管破裂とか普通はそんなに取材できないと思いますよね。
誰しも慌てると思います、はいはい。
大阪北部地震による影響を受けたのは南茨城駅です。
はい。
この動画を撮影したのは大阪北部地震から2週間ほど経っていますが、トイレやエレベーターが使えないといった影響が出ていました。
はい。
まだ2週間でもそうやったんですね、茨城駅は。
結構長いことかかったんですね。
はい、南茨城駅か。うん、2019年1月7日の、正午前に人身事故の様子を撮るついでに、もう、ヒグさん、人身事故取りまくってるんですね。まあ、これ、ちなみに皆さん、これ、人身事故の現場取ってるんじゃなくて、
うん、
僕が見た感じだと、こう、人身事故とか、まあ、そういう事故で遅れてる、なんか、電車の掲示板とか、電光掲示板取ったりとか、
う
ん、そういうことしてはるんですよね。うん、
周辺の動きを取ってはるんですよね。
はい。人身事故の様子を取るついでに、南茨城駅で立ち入りが禁止されている箇所も取りました。
ああ、そうでしたか。
はい。はい、南茨城駅に入っていた阪急オアシスは、現在も、営業再開に至っていませんと。
ああ、
これも地震の影響なんですかね。
ちょっとそれ分かりませんね。多分そうですよ。は
い、なんか他にも、はい、西日本豪雨についての、鉄道動画も撮られてると。
あ、
はい、台風21号も撮られてて。
ようやってありますね。信じられんぐらい動いてありますね。
はい。本当はもっと動画があるのですが、長くなったので、この辺りでやめます。すいません、ちょっとかなり僕も短縮しました。これ全部読んでたら、だいぶ時間かかりそうなんで。
そうですね。まあ、樋口さんでは、まあ、省略でも僕らにとっては非常に長い感じがするんですよね。
そうなんですよね。私が出演した方が当時の様子について詳細に報告できたかもしれませんと書いてますね。
なるほど。はい。
はい、ありがとうございます。今週の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい。と、大木樋口さんでございました。
はい。
で、他はね、あとね、最後に、ちょっと待ってくださいね。うん、いつね、
うんうん、
大阪歴博からも来てたんで、こちらも紹介させてもらいますね。
はいはい、どうぞ、はい。
あ、ちょっと待ってください。これ、あったかなこれ。あ、これか。あ、ありました、ありました。大阪歴史博物館企画広報課柴田さんです。
はい、ありがとうございます。はい。
特別展。
はい。
埴輪大行進。長原古墳群と長原遺跡を開催します。
なるほど。はい。
これ特別展なんでね、これ。
はい。面白そうですね。
1月26日からスタートと。
はい。なるほど。はい、はい。はい。
3月17日まで。
なるほど。
となってますので、はい、ちょっとまた皆さん興味ある方は、ぜひ。
そうですね。
大阪歴博、チェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、すみません。ちょっと僕もそろそろ、満身創痍になってきたんで、やめます。
同じようなことでね、ちょっとついでにちょっと言うてなんですけども。
何でしょうか。
姫路市の美術館、いつもで広報担当の磯野さんがね、ご丁寧な案内
を。姫路市
姫路、ごめんごめん、千葉市です。
千葉市美術館やな、多分。
うん、千葉市美術館です。いや、多分や、僕言い間違ったんですけどね。
は
い、
全然姫路と千葉全然ちゃいますよ。
なんでこんな間違ったのかわかりません。
はい、はい、はい。
このね、メアリー・エイズワースさんというアメリカの女性がいてはるんですけども、この人の、
絵本ですか？
この人の、うん、いや、この女性の方が浮世絵のコレクターなんですよ、
はい、
有名なね。
ああ、はい。
もう残念ながら亡くなっている方なんですけど、この人の素晴らしい浮世絵のコレクションが、
はい、
千葉市美術館で、まあちょっと先で4月の13日から立ち上がるんですけども、
うん、
それの記者招待もいただいたりしてるんですよね。
ありがとうございます。
で、この展覧会は嬉しいことに、
はい、
これが6月に静岡市美術館であって、
はい、
で、8月に大阪市美術館にも来るんですよね。
あ、そうなんですか。
まあそんなんで今回大阪市立美術館の方を僕はまあ見に行くつもりはしてるんですけども、こういうようなまあお便りをいつも遠路はるばる千葉市からいただいてですね。
ありがとうございます。
もう本当に嬉しがっておりますが、嬉しがって嬉しいですよね。磯野さんいつもありがとうございます。
そうですね。僕らも一回だけね僕も取材行ったんですけど。
そうなんですよね。はい、そうなんですよね。それとですね、他にもこの前ツイッターの前の放送の時に、どうなってるんやろうなって言ったガムトの大阪屋さんからですね。
グアムの。
大量来ております。これも、次回に紹介したいと思います。
そうですね。僕、ちょっと大阪帰ってから、
うん、うん、
はい、紹介させてもらいます。
ね、いろいろと。それと、松井さんがまた大量の取材資料を届けてくれはって、
ね。鉄道のね、機関誌とかいただいてます。
鉄道も雑誌も漫画も入れてくれはってですね。まあ、また、お礼申し上げておきたいなと思っておりますが、
はい、
とにかくたくさん残っておりますので、
あ、
ま
あ、
鉄が帰ってからまたゆっくりとこの辺、はい、ご紹介したいと思っております。
あと今週、ジュエリー上島タカさんからもいただいてますが、
はい、
ちょっと収録の関係上ですね、また、次週に紹介させていただく、はい、ということになりました。
忘れようにやりたいですね。
そうですね。はい、はい、というわけで、ね、今週は大阪本局と長野支局を結ぶ、久しぶりのですね、支局からの放送でございましたが、ちょっと短縮バージョンになってしまいまして、うん、ちょっと物足りない方もいてると思うんですが、まあ、そのあたりご了承いただきたいなと思います。
はい。
はい。そして、また更新時間もちょっと遅く、とか間違いなく遅くなるんですけど、またそのあたり、それもこういう状況なんで、許してほしいなと思います。
まあ、頑張ってください。
もう本当、ふみおくんね、頑張るって、まあ、ええわ。簡単に言うけども、はい。いや、行きましょう。はい。もうそれ、はい、言わんことは言わない。はい、というわけでですね、はい、JOBBB573 は私、バンバ鉄平と。
はい、バンバフミオ。
そして、お料理コーナーはよっちゃん。
はい。
そして、高槻鉄道散歩のタブ鉄大学のタブチャブル教授。
うん。
そして、今週も息子さんがゲストに来ていただいておりました。
ね、
全く喋りませんでしたが、
ね、
はい。そう、マネージャーにしてくれておりました。
はい、マネージャーです。徹してます。
はい。そして、リスナーの皆さんでお送りしました。
うん。
来週は、1月の17日の木曜日になりますね。
ですね。
はい。はい、まあ、来週は夜9時頃に更新できると思います。
はい。
JOBBB574 まで、皆さん、1週間、元気に過ごしてください。さよなら。
はい、バイバイ。